ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
イベントごとなんかも土日休みの日にとってもイベントごとがそのどっちかにあって、すぐに土曜で潰れちゃうっていうよりはばらけてくれた方がまだいろんな選択肢を残してくれるからいいっていうのもあるんだろうなと思うんで、
逆に土日休みの人っていうのは平日がすごくハードな場合が多いです、それがすごくだからアフターファイブの使い方っていうかもうアフターファイブじゃなくて、もう翌朝のためにもう何もできない家帰ってもう食事して寝るぐらいしか、もう飯食って風呂入って寝るっていうような、そういうような人が多いのかなとはちょっと正直思ったりするんで、
そうなっちゃうと土曜日は日頃のウィークデーの疲れを取るのを、リカバーで終わっちゃってっていう、日曜の方がいいってなるのかな、
難しいですねそれに関しては。だから金曜夜開催っていう案があった時もありましたからね、 J リーグってもともと
結構ヨーロッパの方なんかの例を聞くととんでもない時間にやったりしますもんね。
そうですね、
8時9時開始、9時
キックオフ、ブラジルのそのリベルタドーレス杯とか9時キックオフ、9時キックオフってでも
どうやって帰るんだろうっていうふうに、
そうですね、9時、ただもうバスだったり、地下鉄もそうなのかな、バスなんか24時間なんで、なんとかなっちゃうんですよ、
そういうのがあるんだったらじゃあ抜かしちゃうかっていうふうになるところなんですけど ね盛り上がってくると。鹿島はビッグホリデーのアウェーバスが今年は運行がなしっていうのが出てて、めったに利用しなかったんで、なんだよっていうのは僕は言えない立場だとは思うんですけども、それでもやっぱりバスで直行便で何千円かで行けるっていうのはすごく安いんで、
そうですね、
たまたま友達がいれば車で行くとかっていう選択肢も、多少割高でもその間も楽しく行けるしっていうんで、やっちゃいますけども、でも一人しかいないとなればそういうツアーがあってくれるとすごくありがたいんですけど、
そうですね、
それだけ人が集まらなかったんだなというのは、
ちょっとそこら辺確立してないところなんですけど、その例えば、自分どうしてもブラジルになっちゃうんですけど、海外のサポーター集団っていうかその海外のクラブのサポーター集団が独自にやっぱりバスをこう借りたりとかっていうことをするんで、誰かがこう本人がいて一人誰かがこうやりましょうっていうよりももうその組織になってるんですよね、サポーターのグループが。それでもう常にアウェーはバスでこう乗り込むぞっていうのが当たり前になってて、それも文化がまだ育ってない証拠なんでしょうけど、
鹿島の場合はアラヤバスってありますよね、それはちょっと近いのかな、でもアラヤバスは個人がやってる
バスだ
から、
そうですね、
何かあった時にパッとなくなっちゃうこと
も、ちょっと違うんですよね。だからガビオエスタピエウってコリンチャンスのサポーター集団が有名ですけど、そのサンバチームも持ってたり、そういう一つの組織なんで、サントスもトルシーダ・ジョービンとかコスタ・ジョービンとか、サンパウロ SC だとインデペンデンティ、パルメラスだとマーシャ・ベルジとか、そういうあるんですよね、グループが。そこでもうそのもう組織が、だからカジマで言ったらインファイトがそのまんまもう常にバスをこう、所有しているのか借りてるのかは分かんないですけど、そういうようなもうなんていうかもうシステムが確立されてるんで、
そういう発想の転換っていうのがあんまりないかなっていう気はします、
ね、だからそうですね、発想の転換で NPO 法人とかっつったらちょっと極端な例ですけど、任意団体で全然構わないと思うんですけど、そういうなんかこう共有できるような団体もすでにそのスポーツのあれだけでもこう共有してるわけじゃないですか、このチームを特定のチームを応援するっていうことを共有してるんだからこそ、もっとそういう組織になっていってもいいのかな、まだなんかちょっと薄っぺらいんですよね。だからちょっと成績が良くないとこう客足が遠のいてしまったりしちゃうのはまだそこまで根付いてないっていう証拠なのかもしれないですよね。
あとトモさんがよく言うルールがない
と何もできないっていう部分もあるんじゃないか、そういう風なやり方をやってもいいよねっていう風に、どうせ自分たちでみんなアウェイに行くんだから、はいはい、それを、はい、みんなでその仲間うちで集まっていくんだろうけども、でもそれをそういうバスを用意して、でみんなで行こうよっていう風にしたらば、アウェイの動員ももっと上がるしっていう風に、でそうするにはじゃあこういうアプローチがあってっていうところまではなかなか、
もう本当にチケット自体も、ね、多分アウェイのチケットも、その団体で買える制度があるんでしょうね、
まあ、ブラジル
の話ですね。だからもうチケットも、もうそうある状態で、もうバスでもうそのまま移動して、っていうことができるのかなって思うんですけど、
そう、チケットはでもそれがあの今チケットアライアンスって始まってるんで、はい、その第一歩にはなりますよね。
つながりますよね。それをやってほしいですね、特に地方のクラブはそうせざるを得ないですよね、もうそのホームゲームっていうか、まあ本当にあの鹿島なんかは関東のクラブなんで、そんなにこう他のもう本当に九州のクラブとかと比べると、
まあ移動が比較的楽ですよ、ね、
だと思うんですけど、もう札幌とか本当大変でしょうねサポーターも含めて、
そうですね
だからあの FC 琉球とかなんか元 JFL のサポーターでも大変なんだろうなと思って、ちょっと気になりますよね。ちょっと話をこう伺ってみたいですよね、そういう中心にいる人たちに。
J1 クラブのサポーター団体にしても、はい、まあ、よくまあ自分たちの生活を持ちながらこれだけサポートできるもんだなっていうふうに見てて思いますしね。
そうですね、から広島が94年のファーストステージを制した時か何かに、やっぱりその広島が優勝した意味っていうか、その当時は94年なんで12チームですね、ベルマーレとジュビロが上がってきて12チームになった時で、やっぱり一番こう地方のクラブっていうイメージがあって、そのクラブが優勝したことの意味は大きいっていう話を何かで聞いたことがあるんですよね。で現実やっぱりその地方のクラブが優勝することの難しさっていうのは、もう本当にそのチーム力とかっていうよりも、その経済的な問題だったり、もう単純にその移動のもう本当に問題だったり、ハードルがすごく高いのは事実ですよね、
そうですね
もうだからすごいあのサポーターも含めてすごいなと思って、まあ、たまたま僕一昨年かな、あの福割でジェフの試合をたまたまこう時間が空いて見に行こうかなと思って、すごい本当にどっちが勝ってもいいやみたいな感じでこう見に行った時に、相手がカターレ富山だったんですよね。で日曜日で、日曜開催で、で7時キックオフの試合だったんですよ。で試合終わって、なんかあのその時の試合でちょっとあのまあ某選手が時間稼ぎをドローの状態、このまま行けばドローだっていう状態でコーナーキープを始めようとして、
はいはい、
でサポーターがなんだよっていうような、カターレのサポーターがちょっとそういうのがあって、で試合終わった後にカターレのサポーターが居座ったんですよね、結果確かデフが勝ったんだと思うんですけど、それで居座って、でもそれでああ こいつら帰る気ないなとかって思って、で冷静に考えてみたら、あれ明日月曜日だよなと思って、今から帰ったら富山に帰るの何時になるんだろうとか思って、それをもう、あ J2 ってだからこそ日曜開催でナイターだったりすると、これサポーターの方への負担もすごいんだろうなと思って、地方逆に負担はすごいありますよね。もう1時キックオフとかだったらもう3時にゲームが終わって飛行機乗ってとかで、もう
その日帰りで計算できますけども、はい、7時キックオフでは翌日休み取るか、あるいは徹夜で運転して帰るかのどっちかですよね、
とそれはいろんな方の話を聞いててもやっぱり、だから地域リーグの決勝大会で、長野パルセイロとかまたまるさん気が昇格した時が、会場側のイチャラ臨海だったんで、でその時にも あのその時はやっぱり長野のサポーターが相当来てたんですよね。さぬきはそんな、まあ、やっぱりいらっしゃってましたけど、そんなに多くはなかったんですけど、まあ、長野って意外と近いのかなと思って、相当来てましたもんね、オレンジのシャツ着て、で、まあ、素直にそれを羨ましいなと思ったんですけど、地方のクラブが、まあ、こうやってその大事な試合で、まあ、ヒノキ舞台に上がるときに、もう応援、まあ、それこそあのコリンチャンスの。と一緒ですよね、うん、千葉だったら行っちゃおうかみたいなだからそれこそ鹿島が ACL に優勝して、じゃあモロッコに鹿島のサポーターが行くかってことですよね。行きたいなっていう願望はあっても現実はそれを許してくれないのか
そういう中で行ってる人がいるんで、それ見て、まあ、偉いなっていうふうには思いますけども、はい、まあ、偉いなと羨ましいながどっちかな、3対7か4対6ぐらいで羨ましいの方が多くなっちゃうんですけども、
その本当に羨ましいなっていうのがやっぱりまだ日本の現状なんですよね、まあ、自分も含めてなんですけど、羨ましいですよね、そこを思い切ってこう行動できる。でも日本の社会がやっぱりそれを許してくれないわけじゃないですか、だからワールドカップに初めてそのフランスワールドカップに行った時に、そのウルトラスの中心にいた人があの仕事辞めてワールドカップに行った、ワールドカップに行きたいんであの長期休暇くださいって言ったら、じゃあ辞めろって言われて本当に辞めたっていう話がありましたけど、
まあ、でもそうなっちゃいますよね、はい、でも ACL でモロッコだったらば、
あ、クラブワールドカップ、
ああそうそうそうだ、はい、1週間休めばいい話で、その1週間が休めないっていうのがなかなか厳しい話ですよね。
そうですね、だからそのクラブワールドカップが今まで日本で行われてたっていうことがまたそれもすごいことなんですけど、
ね、なくなっちゃって分かるその価値ですよね、はい、まあ、一回あの離れてるんで本当は気がついてる人ってのは結構多いはずなんですけども、で今度はしばらく帰ってこない可能性が指摘されてるんで、そうすると、はい、あ、もっとそのクラブワールドカップが日本にあるっていうことのありがたさを、そこでようやく噛み締めることになるっていうのは、まあ、いつもどうしてこんなにごてごてになっちゃうんだろうなっていうのは思いますけどね。まあ一方でチケットはもうちょっと安くていいんじゃないかっていうそういう気持ちもありますけど、
ワールドカップだからなんですよね、だからただのそのインターコンチネンタルカップの流れのトヨタカップだった時は、まあ、通常のチケットの料金だったわけじゃないですか、まあ、若干乗ってたぐらいだったん でところがやっぱりその FIFA クラブワールドカップっていう名称がついた途端にやっぱりチケット代もガーンと跳ね上がるんで、だから当然そのスタジアムでのその選手紹介でも当然その英語のアナウンスが入って、でやっぱり選手紹介とかももうそのクラブワールドカップ用の選手紹介になるんで、そういう意識はしてるんでしょうけど、ちょっと高いですよね、高いと感じてしまいますよね。
まあ、それでもう満席になってしまってプラチナチケット必至っていう状況であればまた違うんでしょうけども、でも本当に決勝が決勝まで満席にはならないし、組み合わせによっては決勝戦ですらやっぱり空きが目立つわけですもんね。
サンパウロ FC とリバプールの時は、まあ、第1回っていうかっていうこと、厳密に言うと第1回じゃないんですけど、でその大会の価値をやっぱり日本人が理解できなかったっていう背景もあって前にならなかったですよね、でまあそのそれがまああったんで、まあ、自分も見に行けたんですけど、まあ、やっぱりクラブワールドカップその時それこそダニーロとファボンが出てたんですよ、
その時ですね、
はい、でも翌年はバルサとインテルナショナルだったん で、まあ、バルサ人気で前になりましたけど、あの時はちょっと残念ですよね。それでだからドバイに行ってしまい、で
2年ぐらいで帰ってきたんですね。
でもあのインテルとマゼンベ、要するにあのインテルナショナルがマゼンベに負けちゃったじゃないですか、はい、あれが日本でなくてよかったですよね。あれが日本だったら悲惨ですよね。
ガラガラになっちゃいますよね。
もう工業的には大失敗ですもんね。あれは本当に
やっぱりスター選手、そしてスターチーム、まあ、人気チーム、スター選手っていうのがないと人が入らないっていうのは現状としてありますもんね。
だから今回コリンチャンスでよかったのかな。チェルシー 目当ての人ってやっぱりあんまり日本人でもいなかったんですよね、うん、もうコリンチャンスってやっぱりもうブラジルでも全然違うんだよ、ランクが違うっていうか、だからこそまあ、2万5000人から3万人コリンチャーノが入ったっていう、まあ、空席それだけチケットもやっぱり結構フリーで買えたんですよね、でもあれはそういう意味じゃ興行としては大成功ですね雰囲気としても、
こういうであればカードによってその成功失敗が決まるっていうのは当たり前のことなんで、これは全部どんなカードが来ても8割9割っていう風に入るっていう方がおかしいんでしょうけれども、まあそれにしてもばらつきが大きいですよね。
そうですね、
経済成長著しいブラジルサッカーの今後についてという、リスナーからのトムさんにぜひ聞いてみたいというリクエストがあった件についてなんですけれども、
はい、そうですね、まずなぜ経済成長がブラジルでこう起こったかっていうところなんですけど、なんかそのサンパウロ沖っていうか大西洋に油田が見つかったっていうところから、それに対しての期待とかそういうので景気が良くなってるのが、まあ、
基本的には資源大国であるっていう、
資源大国ですよね、意外と、あと工業大国でもあるんですよね、意外と知られてないことがいっぱいあって、どうしてもコーヒーの国だとか、で
バイオマス燃料の普及度が高いとかっていうのも、世界有数ですよね、
サトウキビのアルコールの車ってやつですね、バイオ燃料の、それとあとオレンジかなんかの、
オレンジにあの電極を挿して発電するっていう、
そ
んな話じゃなくて、まあ、
もともとオレンジの、はい、収穫が世界一になった時もあったと思うんですよ、でなんかカラーテレビの生産も世界で5位だとか、なんかそういうようなデータを昔見たことがあって、隠れた工業大国でもあり、で、まあ、自動車なんかも結構サンパウロの郊外とかに自動車の工場とかがあって、フォルクスワーゲンが独自にあのブラジル限定の車を生産したりとか、ブラジリアって車を生産したりとか、いろいろ、まあ、そういう意味じゃもともとそういう底力はあった国なんですよね、宝石も取れるし、でペルー人の友達と話した時にやっぱりそういう意味じゃブラジルってすごいよ、ペルーでは宝石は取れないって、まあ、羨ましいっていう言い方になってますね。それでサンパウロの よりちょっと北のミナスデライス州っていうところでは、ゴールドラッシュに沸いた州だったり、もうそういう、もう資源はもう豊富なところなので、でその中でその、まあ、海底油田っていうのがもう大きな、まあ、経済
成長の起爆剤になった
ということですか
ね、はい、呼び水の方が近いのかな、
そうですね、で、まあ、日本企業も含めて、まあ、そのいろいろこの前も新聞でも見ましたけど、海上にそういう基地を作ってそこに行って生活ができるようにするとか、もう本当に中東に頼らないでっていうか、でしかもどちらかといったらそのブラジル政府も日本と中国、対日本対中国みたいな、そういう政策を、まあ、南米の各国がアメリカに対して、まあ、反米感情が強いところなんで、なおさらその対日対中っていうか、そういう政策を打ち出したところなので、はい、まあ、日本としてもそういう意味じゃ、まあ、ブラジルに対して の期待っていうのはもう経済も財界の方々も多分注目はされてると思うんですよね、やっぱり当然そのブラジルの経済を左右するのがやっぱりサッカーであることも間違いないので、今それこそヨーロッパからも選手がこう逆にブラジルに行ってるような状態ですからね、
ヨーロッパに行ったブラジルのスター選手が帰ってくるってい
う、ヨーロッパの選手があとヨーロッパの選手がそのままブラジルでプレーしてたり、そういう例もあるので、
ちょっと考えられなかったことですよね。
そうですね、
ずっと輸出国であった、まあ、それは現在もそうだけれども、
だから最近でいうと分かりやすいところでいうと、元祖がサントスからサンパウロ SC に移籍しましたけど、今まではその外貨の獲得っていうことも含めて選手を海外に出していたのが、国内移籍でも十分ビジネスが成り立つような状態になってきたし、それをこう見越してなんかクラブも動いてる感はありますよね。で、もともともうこれから先も、もう今までもそうですけど、 育成っていうところではブラジルはもう絶対に揺るがないと思うので、
はい、
あのビッグクラブはもうすでに景気がいいクラブもたくさんあるんですけど、まだあの中小あるいはもう零細って言われるようなクラブはかなり状況が厳しいところもあるとは思うんですけど、でもあの育成っていうところであのこれからも選手をこう育てて、その、まあ、ヨーロッパに行く選手はが、まあ、減るっていうこともないとは思うんですけど、
う
ん、まあ、
外から入ってくるっていうことはその分だけ、
そうですね、
活路を求める選手も増えるっていうことですよね、はい、
だからまあ今までもっとだからブラジルの国内リーグが盛り上がるのかなとか、そういう意味では日本にビッグネームが来るっていうか、まあちょっとこう今までのようなこうブラジル国内ではあの国内ではそんなに有名ではなかったけれども日本に来てブレイクするとかそういう選手の例って過去多々あったんですけど、そういうことはちょっと減ってくるのかなって怖さはありますよね。逆にもうそういう日本に行って稼いでやろうみたいな選手も昔に比べればそこまでこう欲をこう出す選手っていうのはいなくなるんじゃないかっていう気がするので、
うん、ブラジルの環境が良くなると相対的に日本の魅力っていうのが忘れちゃいますよね。これは例えば中東だったり中国だったりっていうところと比較すれば、はい、給料がちゃんと遅延なく支払われるっていうのと、はい、まあ、あとは生活環境といったところで魅力を持ってくれるでしょうけども、はい、母国ブラジルにおいては、まあ、給料支払いの問題というのはまた分かりませんけれども、はい、わざわざ日本に行ってっていうのは、まあ、サラリーももちろん安くなっちゃうしちょっとないかなっていうふうに素人考えでもなってしまいますよね。
だからあの日本にいた選手が、まあ、ボルジェスだったりチアゴ・ネイビスだったり、日本でプレーしてブラジルでまた再ブレイクしてセレソンに入った選手とか、うん、そういう例もあるじゃないですか、はい、だからあのクラスの選手もう日本に来ないんじゃないかなって思うんですよね、うん、
で、まあ、どうなってるかといえば、まあ、中国に、まあ、お金目当てできた選手が活躍できなくて、はい、でそれを持て余した中国のチームがレンタルっていう形で日本に、
そうですね、
でそこで水があって活躍することでまたステップアップしていくっていう風な、そのやっぱり中継地点として日本に入ってくることはまだそのある程度ビッグネームでもあるんでしょうけども、
それは韓国も一緒ですよね、一時期は本当に考えられなかったですけど今はもうなんかイーブンですよね。 J リーグからあの J リーグで日本でニーズがなくなった選手が韓国に行く例もあるし、うん、で逆に韓国でニーズがなくなった選手を日本で取ってるパターンもあるので、だからあのアボレだったりあのポポだったりっていうのが韓国から来た選手だし、
今年千葉に入ったジェ、何誰でしたっけ、プレースタイルがあのアレックス・ミネイルに出るっていう風に
名前忘れてましたけど
J から始まる、
はい、でもあの、僕もそれテレビで千葉銀カップ見たんですけど、アレックス・ミネイル似てますかね、僕なんか僕が、まあ、たまたま見てたシーンだけかもしれないですけど、そんなにこう長く見らなかったんで、アレックス・ミネイルよりこう前へ運ぶイメージが強かったんで、
うん、あの最初の触れ込みだとそういう話でしたよね、はいはいはい、
アレックス・ミネイロ本当でもいい選手でしたよね。だからでも本当にアレックス・ミネイロだったりワシントンだったりっていうああいうクラスの選手っていうか日本に来ないんじゃないかな、やっぱちょっと、
うーん、
要するにあのブロンゼ の, あの要するに金銀銅の銅のセレソンって言われる、はい、セレソン歴が
国内
組だけの
限定で招集数も少ないような、はい、
そのセレソンクラスの選手がやっぱりかろうじて日本って来てるわけじゃないですか。だからフェリピ・ガブリエルもそうですけど、
はまあ、それよりも一歩手前の年代別代表経験者っていうクラスが来てくれたら同じっていう風に、う
ん、それも厳しいじゃないですか、うん、フェリピ・ガブリエルもそうだし、ファビオ・サントスもそうですよね、うん、あの二人年代別セレソンに入ってて、うん、で あとジアンもそうでしたね、あの FC 東京から湘南に、
はいはいはいはい、
ジアンもあの全て確かあの U17 から全部を経験した選手なんですけど、ああいう選手すら多分その下のクラスになっちゃうんじゃないですかね、うん、
そうすると本当に無名の選手をこの選手は日本に合うっていうことで見つけてくるスカウトっていうものが求められるけど、うん、まあ、口で言うほど簡単なことじゃないですよね。
あとは提携クラブとかを作っていくしかないですよね、昔フロンターレがグレミオと提携してるみたいな、そういうようなクラブでこう あくまでレンタルっていう形ですよね。完全移籍とかっていうやり方で取るのって本当にちょっと難しくなってくるのかなとか、そのフロント力問われると思うんですよね。
うん、環境がそういう風に変わってくる中でそれに対応していかないと、はい、日本の仕組みもどんどん変わってきますしね。
そうですね。だから自分がブラジルにいた95年96年ぐらいからペレがこうもう前面に立ってリオデジャネイロでオリンピックをやろうっていう運動が、まあ、だからもうそれだけ、もう十数年越しでリオのオリンピックっていうのが実現したわけで、
はい、
で、まあ、ワールドカップもブラジルで行われて、もうこれ経済がこう上向かないはずがないですからね。黙ってても外貨も獲得できるようになるし、でサッカー選手としても今まではその貴重な、まあ、国としてもそうなわけじゃないですか、
うん、
やっぱりサッカー選手を輸出することが外貨を獲得する一つの手段でもあったわけで、でその面白いところで言うとブラジルが兵役があるんですよね、
はい、
でプロのサッカー選手になると兵役が免除されたり、
あ、そうなんですね、はい、
大学に行っても確か免除されるのか、ちょっとそこら辺曖昧なんですけど、プロのサッカー選手になると兵役免除になるんですよ。いろいろそういうこともあるので、はい、要はその外貨を獲得できる可能性がある。だから出稼ぎって言われるその、まあ、日本にこう来ている今の日系のブラジル人の方々とかもやっぱり外貨を獲得するっていうことで兵役が免除されるんですよ。
うん、まあ、従来そういう考え方もありなんですね。
そうです。それでみんな兵役に行くのが嫌で、だから日本に行くんだっていうなんか笑い話もあったんですけど、
兵役に行きたくなければ稼いでこいよっていう、
はい、そういうようなことも実際あったのは事実で、でも実際アルゼンチンはそのフォークランド紛争でちょっとありましたけど、実際にちょっとそれは悲しい歴史なんですけど、ブラジルは実際にそういう軍を持っていながら戦争をしたことがないんですよね、うん、それ日系のブラジル人の方ともそういう話をしたんですけど、だからその兵役っていうことがこれ有効なのかどうかっていうのはすごく真面目な話をしたのを覚えてるんですけど、うん、でももう本当にそういうちょっと別の視点からすると、そんなそういう外貨を獲得するっていうことがそれで経済が上向いて、まあいろいろこうブラジル国内の考え方って絶対変わってくると思うんですよね。でも本当に国内で国内リーグがさらに盛り上がって、国内でスターが出てきて、でクラブワールドカップみたいな大会で常にブラジルのクラブが優勝してとかってなったら、うん、もうそれが本当は理想なのかなって気もするんですけど、
まあ、それだけのポテンシャルっていうのは当然ながら持ってるわけですもんね、
はいはいはい、
これ興味本位というかちょっと疑問に思ったんですけども、
はい、
ブラジルの国内のリーグ戦って、はい、外国人枠っていうものはあるんですか？
僕すいません、そこを昔は外国人枠って1枠しかなかったんですよね、でも今ちょっとどうなってるかわからないんですけど、南米枠みたいなものがあるのか、少しは緩くなってると思うんですけど、まあ、ヨーロッパのその
国によってだいぶ違いますし ね、ましてヨーロッパなんか EU 圏内は外国人扱いにならないとか、はいはい、
そうですね。ただちょっとすいません、そこは自分も当時は1枠だったんで、
でも今のその入ってくる人数を見るともう少し緩くなってるのかなと、はい、いうのは想像ができますね、
はい、
そうか。
でも実際ブラジル人選手だけで構成してもそれなりの、うん、もうチームはできるとは思うんですけど、
うんうん、
はい、
まあ、仮に1枠ないし2枠3枠でもそういう中で日本人選手に声がかかるっていうのは、
はい、
まあ、酒井宏樹のことを念頭に話してるんですけども、それだけ注目されるっていうことは、まあ、大したもんだなと改めて思うわけですけど、でもう一つですね、トモさんに聞いてみたいっていうリクエストがあったんで、まあ、その海外で活躍する日本人選手っていう話になるんですけども、まあ、長友の活躍についてどう思うかというような質問もあったんですけれども、はい、これ前回もちょっと話はしてるんですよね。
はい、そうですね。まずポジション的にやっぱりサイドバックっていうポジションは日本人に合うのかなっていう、うん、 か。
で世界的にも駒が足りてるポジションではない。
そうですね、もうその国民性っていうかそういうのも含めて真面目にその 上下っていうか、まあ、もう分かりやすい言い方するともう攻撃しても戻ってくるとか、それあの自分があのブラジルでパルメイラスがすごく強くて、その96シーズンですね、はい、ものすごいパルメイラスが強くて、
はい、
で95シーズン96シーズンの時の、途中までが右がカフーで左がホベルト・カロスだったんですよ、そういう
すごいですね、
はい、でヒバオドもいてジャウミーニャがいてとか、もうすごいあのミューレルとエヴァイールとかがツートップでいたりとか、もうとにかくそうもうドリームチームみたいな感じだったんですけど、もうそのままセレソンだみたいな。
うん、
でももうその日本人で一緒にこう寮でたまたまサッカーを見てた時に、あのその友達がサイドバックの選手だったんで、あのカフーを見てたらしいんですよ、ずっと。でそしたらなんか急にその友達が参考になんねんって怒り出したんですよ、
なぜかというと、
そうしたらもう上がったっきり戻る気配がないと、一回上がった
ら、それ参考にしてやったらまあおそらく怒られますよね。
そうですね。でまあそれだけパーメラスが強かったんで、その支配率が高かったから下がる必要もなかったのかもしれないですけど、まあそうなりますよね。でその長友がまず成功した理由がやっぱりイタリアのチームっていうのはその守備の戦術がすごくあの、まあ、進歩してるっていうか、もうその中で多分監督の要求っていうのもものすごく高いと思うんですよね、守備戦術に対して。だからあの当たり前ですけど、そのディフェンスラインの整列だったりとかっていうところでサイドバック の, あの攻撃参加の後 の, このポジションへのこう戻ってくるあのタイミングだったりリスクマネジメントだったりっていう要求がすごく高い中で、長友なんかはそれをこうやりきれるんでしょうね、うん、それだけのフィジカルとかも持ってたと思うので、
うん、
はい、でもうそれだけこう日本人っていうのはどこの国でもこう真面目だっていう評価されるじゃないですか、
うん、
だからもう本当にそういう、まあ、適正ポジションとしてハマったんでしょうね。だからあの奥寺さんがブンデスリーガーでやっぱり一番評価されたのもサイドバックからだって有名な話があるじゃないですか。
はいはい、そうですね、
はい、で実際のところ僕がブラジルにいて、まあ、同じクラブに日本人とかがこうやっぱりいた中で評価が高かったのはサイドバックのやつだったりしたんですよ、うん、もう そのそいつがやっぱり上手かったっていうか、まあ、っていうのもあるんですけど、でもやっぱり性格もうそうなんですよね。行ったら戻ってこいって言ったらやっぱり真面目に戻ってくるんですよ。ブラジル人選手に対して同じ要求をしても10回行って3回は戻ってきたとしても聞いてないふりするのが3回あって残りは嫌な顔して戻ってくるから、
うん、
でも日本人だったら10回行って限りなく10回に近く嫌な顔をせず戻ってくると思うんですよね、
うん、監督としては使いやすい
ですね。
ラテラウっていうんでしたっけ、はい、ラテラウっていうのはサイドバックと同じ意味ではないっていう言い方をしま す、
ね、あの特にブラジルでいうラテラウっていうのはそのタッチライン沿い全部なんで、
はい、
だからもうその守備の要求とやっぱりそのサイドアタッカーっていう要求と両方なんで、
うん、
はい、
ああなるほど、サイドバックの方がよりこう限定的な、
そうですね、
まあポジションの概念になるわけですね。
そうですね、だから津波さんがよく言ってましたよね、メルシーニョがベルディの監督をやってた時に、はい、メルシーニョはもうタッチラインまで行ってクロスを上げてこいって言うけれども、うん、オフトはペナルティエリアの角でクロスを上げたら戻ってこいって言うっていう、でもそういうところの要求も監督によって違って、でそういう時に監督に合わせてたって話をしてましたけど、うん、それはもう考え方の違いなんですよね。やっぱりヨーロッパの方がまあ、ディフェンスの選手っていうイメージは強いんだと思うんですけど、かといってそのヨーロッパのチームに勝つためにっていうコンセプトでサンパウロ SC が動いてた時に、たまたま僕サンパウロ SC の巡回コーチみたいな人が自分がいたクラブになぜかひょっと現れて2回ぐらい指導してもらった時があるんですけど、それで僕たまたまその時にサイドバックをやってて指導してもらった時に言われたのが、 ラテラウはやっぱり世界でいうと守備の選手だぞと、だから攻撃のことだけを考えるな、守備のことを常に頭に入れておいてっていうことは言われました。
うん、ああ、まあ、そこのそもそものそもそも守備の選手だと思ってるので、はいはい、そう言われるっていうこと自体が面白い
ですね。面白いですね。だから要はもう世界的な流れにサンパール FC が合わせてきて、はい、初めて守備の意識が入ってきてたのかもしれないですけど、
ちょっとそこだけ言うと何を言ってるのかわからないぞって
思うんですよね。でもまあ要はブラジルのサッカーっていうのは攻撃的なサッカーをこう好むわけで、もともとはその 4-3-3 のそのウイングって言われ一昔前のウイングと言われる選手、まあ、ブラジルでポンタって言うんですけど、ポンタエスケルポンタジレートがもうそのサイドをえぐってとか、そのサイドアタッカーがこうドリブルでこう切り裂くっていうか、その個人技に対してそのタッチライン沿いのこうサポーターがこう湧くとかで、それがやっぱりあの守備の戦術がこう変わってくると、2列目のサイドバックっていうかラテラウがこう上がってきて攻撃参加するとか、まあ、そういう風にこう攻撃もまあ変わってきたんでしょうけど、スタイルが変わってきたんでしょうけど、まあ、やっぱりその攻撃的なサッカーっていうものを目指す上でラテラウのまあ重要性というか、それで鹿島のサッカーなんかはまさしくそこをそういうラテラウがいないとサイドアタックが成り立たないっていうのがすごく出てたんで、だからちょっとプレシーズンマッチの中田浩二はちょっと久しぶりになんか今までの鹿島じゃないとかちょっと思わせてくれましたけどね。
じゃあちょっと鹿島の話に移りますか。まあ、中田のサイドバックってのは悪くはないかなっていうふうに、はいはい、まあ、戦前は思っていたんですけども、もともと彼が帰っていた時も、
はい、
まあ、サイドバックっていうのもありだよねと、バーゼル時代もサイドバックを戦場にしたし、はいはい、まあ、でも守備的な選手だから鹿島には多分合わないんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ、実際やってみるとそういう結果になりましたよね。上がるタイミングは結構いいタイミングに上がってたけどもボールが来なかったりとか、
はい、
なぜかクロスが変なところに行ったりとかっていう風な、残念なシーンも見受けられましたけども、
昨日のプレシーズンマッチの、まあ、2点目のシーンがまさしくだったんですけど、まあ、カウンター気味でその左サイドジュニーニョがえぐって、まあ、クロスから大迫が決めたっていう場面がそうだったんですけど、今までだったらあのえぐる役割っていうのが、アライバーが言ってたなっていうか、まあ、そのペナルティーエリアの角までボールを運んであわよくばカットインしてシュート、それができなくてもサイドえぐってみたいな、クロス上げられなくてもやり直してみたいなシーンが多かったんですけど、ジュニーニョがあのポジションに左 の, あのアウトサイドのハーフに入ることで、だから逆に言うと中田浩二がバランスを取って、今までボランチで中田浩二がやった時にアンカーみたいな位置でこうバランスを全体のバランスをこう取るようなポジションだったんですけど、ジュニーニョが行く分サイドバックでこうバランスを取ってるったイメージがあって、
はいはい、
で実際にこう中田浩二のところにボールが入っても意外とシンプルにこう今までなかったアーリークロス的なクロスが、まあ、2,3 本入ってたんですけど、こういうサッカーもまあ、今いる選手を生かすとしたら面白いなと思って新鮮だったんですよね、で、まあ、トニーニョ・セレーゾの、意図っていうのはそういうところでバランスを取ってるんだろうなっていうのは勝手に僕サッカーを見ながら思ってたんで、まあ、そのポゼッションサッカーっていう意味で本当に昨日はそれをやりたいんだなっていうのが分かったんですけど、やっぱりセンターバックですよね、心配なのは。ディフェンスラインからビルドアップしていくところでもちょっと不安があったのは事実ですよね、昨日の2人で。
まあ、庄司には期待している部分はあるんですけども、ちょっと全体が見えてないところが目立ちましたよね。
昨日ちょっと風が強かったのもあったんですけど、ちょっと単純にこう両サイドにこう蹴った時にタッチライン割っちゃって場面とかはちょっと残念でしたね、
まあ、昨日はでもかなりの風だったので、はい、あの中で正確にパスを通すっていうのはよっぽど難しかろうなと思いましたけど、でもピッチレベルでどうかっていう、まあ、レポーターの声を聞くと、
はい、
バックスタンド側はかなり強いけども、
はい、
メインスタンド側はそれほどでもないみたいな話をしたんで、でもどっちもずれたんでうまくいってないのかなっていう気もしますよね。
でもうその両ラテラがかなり開くんで、タッチライン いっぱいまで開くんで、その横68メートルこうっていう意識がすごく強いからこそ、ああいうパスをミスしてほしくなかったなと、うん、
本来であれば青木はそこに綺麗なパスを通せる選手ですよね、はいはい、
と思ってます、うん、だからそうですね、まあ、一回その庄司がこういたんで上田が準備した時に、はいはい、まあ、たまたま近くで見てた人とかも上田見たいぞって言ってちょっと湧いたんですけど、うん、でまあ、試合後のインタビューなんかこうネットでこう確認したらやっぱりあんまりこうトリニセレゾもどちらかって言ったら90分のシミュレーション、来週のための90分のシミュレーションというイメージだったみたいで、あんまりこう選手を試そうっていう意識はなかったみたいですね。
そうですね、あのまだ戦術が浸透してない段階で出すよりは準備ができてから出したいっていう話でしたね。
でオリベイラの時は逆にむしろそのベンチに入れた選手を全部使おうよみたいな、
去年のジョルジの時も似たような感じでしたね。
ジョルジはそれで結局会員
全部変えたのかな去年は。
で開幕してからもやっぱり使いましたもんね選手を。どっちも間違いじゃないですけどね。だからまあでもサポーターの視点からしたらもっと選手見たかったなって
、まあ、ましてプレシーズンマッチですね、はい、期待の新加入組が全然見られなかったっていうのは寂しいですよね、
は
い、
だからあとはそのボランチが2枚で、はい、あのあれだけ本音センターバックサイドバックがこう両サイドにガーッと開くことで、センターバックもやっぱりそれなりにワイドになるんですけど、で本音はあのビルドアップの時だけじゃなくてリスクマネジメント含めてアンカーを置かなくて大丈夫かなってすごい昨日は思いました。
結局バイタルがスカスカになって そこで攻略されてるっていう去年も散々見たシーンが
ありましたね。まあそれが正しいかって言ったらそうじゃないんですけど、よっぽどそのセンターバックでボールがこう扱えるすごい古いですけどモーゼルみたいな、うん、ビルドアップが上手いセンターバックじゃないと厳しいと思うんですよね。
それこそそこに中田使った方がいいんじゃないのかっていう話になりますよね、
う
ん、
そうですね。そのボールが失わないことを前提に考えるとそうなんですけど、逆に言ったらそのリスクを承知でビルドアップに挑戦するんだったらやっぱりアンカーを置かなきゃいけないと思うし、でもアンカータイプじゃないわけじゃないですか、
あの2人は。
そうですね、
そうすると小笠原を使い続けなくちゃいけないのかっていう話になってくると思うんですね。だって代わりの選手はいるわけじゃないですか。
そうすると本田拓也に期待する人が絶対出てくるとは思うんですけど、
あとはまあその守備っていう点で言えば、まあ、人への強さで言えばウヌバチなんかも、
そうですね、
練習試合ではだいぶ使われてるみたいですし、今年は去年よりは出来がいいと、いう話ですしね。
今年は今年はというか寂しいですけど、今年もACL がないので、固定してしまうともったいないっていう、う
ん、試合数が少ない分だけ実験がしづらいですよね、
はい、そうですね、試合数は少なくはないですよね、要はナビスコのあれがあるので、でも、うん、ちょっとそうですね、
まあ、ACL 組はもう明日からシーズン開幕ですからね、
鹿島も本当はあそこにいなきゃいけないはずなんですけど、
そうですね、エコパで後押しがしきれなかったのは悔やまれますね個人的には
なるほど。でも本当にあれなんですよね、その昨日もすごく、まあ、気になったんですけど、本当にラテラウト、まあセンターバックでこうお椀型みたいに、まあビルドアップの基本なんですけど、はい、お椀型みたいになってその、まあ、ボランチがこう顔を出して、で前の4人がこう、まあ、ある程度自由にっていうかできたスペースに入っていくみたいな、フォワードがくさびで入って顔を出したらその裏にこう2列目が飛び出すとかいろいろこう見えたんですけど、だから右左っていうこともこうあまり関係なくかなり激しく、まあ、前後左右ポジションチェンジしてたりする場面があったんですけど、あんなに正直水戸ほど持たせてもらえないと思うんですよね。それはすごく気になったんですけど、水戸も良かったですけどね。
まあそうですね、 高幸よくやってるなっていうのは点は取れないかもしれないけどまだまだ元気だなっていうのも。
そうですね、だからコーナーの時に、あの高幸に中田浩二がマークついてるところとか、なんかすごく不思議な光景で、
そうですね、ちょっとワクワクしちゃいましたね、
選手紹介の時に鈴木孝之の名前が呼ばれて、鹿島のサポーターから拍手が起きたりとか、まあそうだろうなと思って。
でしょうね。
まあプレシーズンマッチ
理由がないです
か、ね、ないんですよね、本当に。でもそうですね、あのちょっとお話がそれちゃいますけど、はい、鈴木孝之は僕は、まあ、個人的に好きだっていうのもあるんですけど、彼がやっぱり本当に一番
日本人選手としては、
そうですね、日本人選手の中では海外のプロ選手に近いメンタリティを持ってる選手だろうなっていうのは常に感じてました、そのブラジルの選手なんかはその大会ごとの契約っていうんですか、州選手権のみの契約で、契約が切れたら他のクラブを探さなきゃいけないとか、そういうような形でこうチームをこう探してこう渡り歩いて、で鈴木孝之もそうやっていろいろクラブを渡り歩いてるわけじゃないですか、で引退をもう本気で考えた時に、まあ、その震災がきっかけでミドルコをプレーすることになったとか、それでもやっぱりもうプレイヤーとしてまだ僕らも結局ワクワクするわけじゃないですか、ミドルの試合見たいなってやっぱり思ってたんで自分も、だからそういう客が呼べるプレイヤーだし、でまあレッドスターに行った時とかもそうでしたけど、まあ、これは言っていいんだろうな、レッドスターに移籍する時に、移籍する前に本人のところにオファーが届いてなかったらしいんですよね。
あれなんだか怪しい話がありますよ。だって向こうでも触れ込みとしてはワールドカップで何点取った選手みたいなことになったりとか、かなりどうなってんだっていう話だったみたいです
ね。で、まあ、年末シーズンが終わって、シーズンが終わってその鈴木孝之が、まあ、その新聞とかでそうやって結局レッドスターが獲得にこうなんか興味をとかっていうのがあって、でも本人の元には結局噂で届いてて、でもその時に1月の2日にどうやら石井さんに電話をして、1月の1日だったら12月31日だったか、とにかく
契約が1日までですよ ね、通常は、
はい、でも石井さんのところに電話が入って、もしかしたらこれが最後のチャンスかもしれないから、っていう風に言って1月の2日からクラブハウス開けて、2人で練習したらしいんですよ、だからその話を聞いて鳥肌が立ったっていうか、でもそういうもしかしたらそれ、まあ、結果そのチャンスをこう掴んだのかって言ったらいい結果は来てなかったんですけど、結果としてその移籍っていうまあ、それは一つのチャンスを掴んだわけですね。移籍を実現させて、でもその実現させるための努力をそういう形で1月の2日から誰もいないクラブハウスでこうトレーニングをしてるっていうか、その話を聞いたときは本当に鳥肌が立って、
本当に自分に厳しくできる人なんだなっていうのは、端々から透けて見えてきますよね、
だって本当にプロのサッカー選手っていうのはそれこそ自分なんかもそうなんですよ、仕事もそうで、もう指導者の仕事でもいらないって言われたらもうそこで終わりで、社会的な本当に保証もない中で働いてる人がほとんどで、もう極端なこと言ったらこう年金未払いだとかって言ったって、現実年金とかをこうしっかりこう払ってたら生活できるんだろうかみたいな人も、だからこの先この本当に先将来どう生活していったらいいんだろうとかってみんな考えてると思うんですよね。それでも夢持ってサッカーの指導をしていきたいとかってやっぱり思ってて、そういう人たち絶対いると思うんで、でそんな中でプロのサッカー選手でも本当にゼロ円提示されてどうしようどうしようって言ってるんじゃなくて、もうそれだけ力のある選手でもそうやって最後のチャンスかもしれないって常にこう危機感を持って、
僕は違うんだな。
いや本当ですね。だから僕 実際に技術もなかったからブラジルでも成功できなかったっていうのは自覚はしてるんですけど、でもやっぱりそれ以上に覚悟が自分にも足りなかったんだなと思ってるんですよね。でビザが切れたら日本に帰らなきゃいけないっていう、そういうすごいくだらないことも考えたんですよ、
はい、
本当にだってブラジルでプロで成功するんだっていう気持ちを持ってたらビザがどうのこうのじゃなくて、うん、極端なこと言うか不法入国になったって死に物狂いでやってくりゃいいじゃんって、うん、今はなると思うんですよね。でも当時はやっぱりそうじゃなくてどっかでそういう甘えがあって、だからああビザがもうすぐ切れる、日本帰んなきゃ悔しいなと思っても、その悔しさっていうのはやっぱりその覚悟ができてない中での悔しさなくて、今思うとああもう自分が成功できなかった、もうその要素っていうのはそこにもう現れてるなと思って、そうすると鈴木孝幸っていう選手のその覚悟っていう、いやーもう全然違いますよね。だから昨日もやっぱり輝いて見えましたよね。
ね、実際バイタルをあれだけよく使われたっていうのは高木のポストプレーあってこそですからね、はいはい、
で実際に あれ面白かったんですけど、小笠原とかがこう行くんですけどバイタルエリアで、取れないって分かってるんですよね、
うん、
だから前にも誰かに聞いたことがあるんですけど、ビスマルクがいた時に紅白戦になるとビスマルクにこう厳しく行っても取れないの分かってるんで厳しく行かないらしいんですよね、はい、紅白戦とかでもそういう現象出てきちゃうんですよね、お互いのプレースタイルを知ってると、うん、だから昨日小笠原も鈴木孝幸に行っても取れないの分かってたのか、そこまでガツガツ行かないんですよ、
うん、
そういうもうお互いよく知ってるからこそなんでしょうけど、そういうことが見えてきましたよね昨日の試合見てて、あ多分知ってるから行かないんだろうなとか、それは甘いんじゃなくて駆け引きの中でここで変に取りに行ってターンされるたりするよりはもう普通にもう足元にもポストに入っちゃったから、まあその得点にならないところに落とさせればいいやとか、そういう、う
ん、ベストの判断になるわけですね、
まあ、ベターですね、ベターですね、ベターな判断ですかな。ベストっていうのはやっぱり入る前にもう体を汚さないでインターセプトするっていうのがベストなんでしょう
か、ね、なるほどなるほど、
はい、なかなかそういう風にはいかないと思うんで、
中央からの崩しっていう点では水戸の方が完成度が高かったような印象があるんですけども、
まあ、崩すっていうかショートカウンターっていうか、やっぱりボール失う位置が悪ければああいうピンチ出てきますよね。
でも鹿島のパスミスっていう面もかなりありますよね。そうです
ね、だから僕
ミスしちゃ勝てませんよっていう、はい、J2 でこれだけやられるんだから J1 であのミスやったらばもう2点入ってますよね。
だからあれじゃないですか、僕もそれ僕がこう勝手に思ってるだけですけど、ディフェンスライン のやっぱり底辺の作り方で与えたスペースっていうのは、やっぱりああいうリスクをはらんでるし、逆に言ったらあの試合がもしかしたらその鹿島攻略っていうか、うん、今の現在の鹿島です、もちろん進歩して欲しいと思ってるんですけど、今現在の鹿島を攻略するってなったらやはりああいう中央からのショートカウンターみたいな、それが手っ取り早いですよね。あれだけセンターバックの間ギャップがあって、でバイタルエリアもやっぱりスペースを与えてるのは事実なので、っていうのは本当に思いましたね。自分がもし対戦相手の監督できたらとかって、やっぱりそれってすごくありえない話なんですけど、でそれサッカーの見てる人ってその勝手に思うわけじゃないですか。で自分だったらこうするとかと、それがもう楽しいことでもあるんですけど、
はい、
そういうこと考えるのが楽しいことでもあるんですけど、そうしたら僕だったらやっぱりそこを狙いますよね。今までの鹿島だったら両サイドバックの裏のスペースだとかって思ってましたけど、もう昨日の試合見る限りだったらやっぱりあそこ狙いますよね、
うん、なりますよね、まあ、でもまさかあのまま整備しないで出てくるとも思いませんけどね。
そうですね、ただ絶対整備してきますよ。
実際もっとワイドからの攻撃もしたかったみたいですし、
ね、そうですね、だからもっと右サイド仕掛けたかったんじゃないですかね。
練習なんかを聞いていても人数をかけて連動して攻める練習っていうのをよくやってるそうなんで、ディフェンス、まあ、もちろんやってるんでしょうけれども、はい、今その全員がその意図を共有して動けるようにっていう、その段階なんでしょうね。
まあ、あとブラジルのフィジカルコーチとかって開幕に 100% 合わせてこないですよね、コンディションも。 で、まあ、開幕ダッシュが重要だっていう言い方をやっぱりしてるみたいですけど、
そうですね、今年はしてますけれども、
でも
軌道もサイミングもそうだし、あとはキャンプ中にも実戦の、はい、練習試合なんかもほとんどやってないですよね、はい、例年通りの基本的には仕上がりになってるんで、
そうですね、
スタートダッシュが、まあ、相手の問題もありますけれども、今年はポスト仙台と広島ですよね、はいはいはい、まあ、頑張ってほしいなと思うんですけれども
そうです、ね、
並びが良くないなっていうのはあります
よね。いや僕広島はもうそこのところで当たるときも広島多分かなりボロボロだと思うんですよね。
あ ACL,
ACL の絡みで絶対きついと思いますよ、うん、
選手層の厚いチームでもないですしね、
はい、
あの仙台は同じような状況だと思うんですけども、はい、サポートでは、
いや仙台もきついでしょうね、両方きついんじゃないですか、まあ、開幕戦鳥栖はホームだし、あのかなり厳しいんじゃないですかね鳥栖の、まあ、
そして継続性のあるチームと、はい、今年から監督が変わったチームっていう悪条件もありますしね、
はい、それでも当然勝ちに行ってもらわないと困るんで、
僕も勝たせに行ってきますけど、
ね、もうぜひ、いや本当にそうですね、だから2008シーズン、2009シーズンなんかが鹿島はやっぱりあの ACL があったんで、やっぱりあのコンディションの作り方がまた違ったと思うんですけど、1週間やっぱり早く仕上げなきゃいけないじゃないですか、はい、ゼロックスの時にはもうある程度 100までいかなくてもそこで80、90ぐらいにしてそれで ACL にっていう流れだったと思うんで、特に ACL は8割じゃちょっとそんなにやらせてくれるチームじゃないんで、対戦相手も、
まあ、東南アジアのチームとかであればいいですけどね、はい、中韓となると、
そうですね、
対日ドーピング効果もできちゃうし、なかなかやりづらいですよね。
そうですね、いやそれでレフリーのレベルとかに関しても、これ認めたくないですけど、J リーグの方が高いんだなってやっぱりいつも感じるんで。はい、オーストラリアのレフリーが来た時だけですよね、
うん、
あの仮にあの下手なレフリーだったとしてもやっぱり
いうようなバイアスがかかってないだけでありがたいです
よね。あのオーストラリアの審判はフェアですよね、はい、やっぱりそのイングランドスポーツのあれで英国系の人だからかもしれないですけどフェアなんですよね。技術がうまくあの吹く技術がなかったとしても、うん、っていうのは感じるので、
という今ちょっと審判の話が出たので、はい、今回はですねいくつか最近の、まあ、サッカーですねの世界であったトピックというのを、はい、あの記録をメモを取ってきたんで、
はいはい、
まあ、それについて、
はいはい、
まあ、語って話題にしてみようかなと思うんですけども、はい、トマスに今審判の話が出たんでこれも審判の話なんですけれども、はい、あのプレシーズンマッチの話になるんですが、
はい、
おそらくご存知かと思うんですけども東京ヴェルディと
鎌
田マーレ讃岐の練習試合で、
はいはい、
まあ、ひどい怪我人が出てしまったという事件と言ってもいいような状況だと思うんですけれども、で、まあ、その練習試合中に東京ヴェルディの選手のファウルによって鎌田マーレ讃岐の選手が、まあ、解放
脱
臼解放骨折だから、はい、まあ、骨が裂傷するような、
しかもあれ
多分選手生命に関わるようなお怪我ですよ、ね、で、まあ、それに伴ってヴェルディの監督が審判を突き飛ばすっていうような事実があって、でしかもあの審判をこう非難するような発言をしたというようなことがあったわけですけども、
はい、
だいたいどんな話かっていうのはトモさんのご存知ですか？
そうですね、あのすぐに流れましたからね、
あれは基本的にはやっぱりその審判が試合をコントロールできてなかったっていうのがあって、それが一番の問題だったんじゃないかという、
僕両方読んだんですよ、
赤本周り側の視点とベルディ側の視点、
サヌキ側とベルディ側の、まあ、両方のサポーターの視点で、
はいはい、
共通してるのはレフリーがコントロールできてなかったっていうところですよね、う
ん、それはおそらく事実
なんでしょうね、事実なんですよね、だからやっぱりどっち好きなクラブを擁護したいっていう、まあ、気持ちが絶対強く働くんで、でもその中で主審がっていうところが、それはもう間違いになかったんだと思うんですよね。
ただやっぱりその練習試合を裁くような審判っていうのがスペシャルレフリーであるわけもないし、
はいはい、
毎年そんなに上手い審判が吹いてばっかりいるはずはないんですよね、
はいはいはい、
だからそれがそんなに特殊な状況だったとも思えないんですよ。 とするとやはり他に例えば監督なりが選手を落ち着かせるように配慮するっていったことが本来行われるべきだったんじゃないかと、その監督が一番激高してるっていう状況って何だったのかなって、まあ、想像するしかないですけど、
そうですね、それは本当に現場で見てないんで、こう主観でこう物を言ってはいけないですよね。これはもう僕も何とも言えないんで、ただまあその今のこう話の流れでいうと、やっぱりどうしてもその審判がコントロールできなかったっていうところにやっぱりフォーカスしていった方がいいのかなって思うんですけど、やっぱり僕心のどっかでお互いのチームの選手もスタッフもレフリーをリスペクトしてないっていうところがまずそういう問題にもなってるのは事実なんですけど、正直なところリスペクトに値しないレフリーが多いのは事実ですよね。申し訳ないですけど、僕もいろいろな方々とレフリーの方々と関わってきて、なんかこうポリスマン的な方が多いんですよね。もうルールはルール、だから一番コモンセンスってとこが大事だって言われていながらも、コモンセンスじゃなくて教科書の中でしかジャッジを下せない。だからそのプレオンっていうアドバンテージルールの適用っていうところもに関してもすごくこうプレイヤー目線になりきれない、
言ってみれば機械的なジャッジしかできないっていうことですかね。
は
い、
でだから今危険なんですよ、その誤審って言われてることがあるじゃないですか。よくそのゴールに入ってたのにノーゴールの判定だったとか、確かにそれはもう本当にあってはならないことなんですけど、で僕ある指導者の方と話をしてすごく納得したんですけど、ファールのジャッジとかっていうのは人間が下すものですごく基準っていうのは統一することって非常に難しいんですけど、はい、ラインの出た出ないっていうジャッジに関しては、もうやっぱりしっかりやってもらわないと困るっていうか、そういうところはもう怪我人が出てしまうんだからファールのジャッジもとかって言ったらもうキリがないんですけど、でもやっぱりそこはもう選手でありスタッフでありもう割り切るしかないのかなっていうところもありますよね。
ようやくサッカーのボールにアイスチップを内蔵してという、はいはい、そのゴール割ったかどうかっていう判断をこう機械で行うっていうのが、まあ、導入されるわけじゃないですか、はい、でそんなのちょっとやればいいのにっていうこともなかなかしなかったっていう、つまりアレルギーがあるんです、まあ、そこまで含めて、まあ、サッカーっていうスポーツの一部だっていう言い方がありますけども、その機械を導入するっていうことに対するアレルギーって存在しますよね。
まあそうですね、僕は嫌なんですよ、ええ、個人的には。で、まあ、実際審判をやられる方がちょっとまあその今話がちょっとこれまとまらなくて申し訳ないんですけど、はい、まず審判をやられる方が本当に選手をリスペクトされてない場合が非常に多いです、特にアマチュアの試合で、本当に名指しで言ってやろうかって思った時も何度もあるんですけど、選手目線とかその指導者目線でもどうしてそんなに偉そうなのっていう審判の方ってやっぱりいるんですよね。高圧的で職権乱用みたいな、結局カードでこう抑止するっていうか、もう圧力をかけるみたいな、なんかプレーを演出するためにファミリーとして審判って必要だし、選手もスタッフもそれをレフリーをリスペクトしようっていうことを例えば前提でチームを作ったとしても、レフリーが選手スタッフをリスペクトしてくれないとそれは全て壊れてしまうんです、でも実際に審判っていうことで なぜかちょっとこう勘違いをしてしまう、人格がちょっと欠けた方がいるのは事実だと思うんですよね。僕はっきり言っていいですか、名指しで、はい、扇谷さん、
はいはいはい、まあ、J リーグ J1 で笛を吹く審判の中で最も走らない一人、
あれだけ太ってて、ね、なんで J1 でずっと笛を吹き続けられるのか、人材がそこまで不足してるのか、もう僕は
よっぽど強いコネを持っているのかなんていうことを言って、
誰もが思うわけじゃないですか。でそれで選手はいいプレー、いいパフォーマンスを出すためにそれだけ毎日トレーニングをして、ところがレフリーがそのパフォーマンスが出せないような体で こうピッチに立っているって、これはちょっと許せないですよね。だってチケット代の一部はレフリーにも入るわけですよ、はいはい、お金払えないよってやっぱり言いたくなっちゃうわけじゃないですか。でも本当に J のチームだったり、まあ、練習試合とかで、まあ、大学のチームとかでやるときも多分県協会とかの関係で審判を派遣してもらうはずなんですよね、
はい、
でそれなりのレフリーが来るはずなんですけど、だから今回 の、 その、まあ、話を少し戻しますけど、ヴェルディとあの蒲田丸さぬきの件に関してはすごく珍しいですね。そんなことがあったっていうのは、特に日本のチーム同士の対戦でそういうことが起こったっていうのはあまり聞いたことがなくて、
そうですね、プレシーズンマッチも、まあ、しかも有料試合ですから、もう何でもないような試合の結果、監督が2試合ベンチにできないような事態になるなんていうことも、まあ、聞かないですよね。
そうですね、まあ、その韓国だか中国のチームとかとこう練習試合をやって、相手のチームのラフプレーでもうゲームが続行できなくなったとかっていう話は聞きますけど、うん、それとちょっと類が違うんですよね。
ちょっと不幸な出来事ですよね。誰も得をしないし、
いや誰も得をしないですよね。
応援者もそうだし、それを聞いた人にしても誰一人これが何かのプラスに働かないですよね。
残念でしたよね。だから見てないんで、こう批判をするのはちょっと誰かをこう批判するとかっていうのはあまり良くないかなと思いつつ、やはりちょっとまあいい機会なんでレフリーっていうあのここでは本当にあのレフリーのジャッジ、曖昧なジャッジが原因で怪我人を出してしまったのも事実なわけですよね。結局伏線って絶対あるはずなん で、で実際僕もあのまあ、4球審判ですけど、まあ、誰もが取れてしまうような資格ですけど、それで審判っていうことをやったことも何回かあって、僕ロスタイムを長く取ったことで骨折した選手を出したことがあるんですよ、
はい、
まあ、ヘディングで競り合ってこう相手の肩に乗っかっちゃって手から落ちて骨折したとかそういう事故だったんですけど、それでさえもやっぱりその審判をした自分はやっぱりすごい責任感じたんですよね。ロスタイム取らなければこういう事故起こんなかったかなとか、そのロスタイムを取った根拠でこれだけ長く取ったロスタイムのあれを取らな、なんであんなに取ったのって言われた時にどういう説明もできないなとかと思って、まあ、結局それで誰も責めてくる人はいなかったですけど、そういうふうに考えるのが普通だと思うんですよね。でも今 の、 あの日本の審判を変に過剰に過保護に、もう過保護な状態っていうかだと今後もこういうことって起こるんじゃないかな。
過保護が悪いままだとそのお互いにリスペクトしてっていう、はい、でそのリスペクトするための多分一つ要件としては、はい、お互いのコミュニケーションが取れていないことにはまるっきりその知らないものをその
統
計も何もできなくて、知ってる人だからこそはこの人はこういう考え方があってこうしてるんだっていうふうに思えばこそ尊重できるわけですけども、そういうものが今ないっていうのが多分今回のこういったまあ事件事故が起こってしまうまあ、一つ大きな要因なんじゃないかなって、ね、いうふうには思いますね。
おっしゃる通りですね。だからあの、まあ、親しくさせていただいているあの2級審判員の方がいるんですけど、はい、その方は選手とすごく会話をする人で、でフットサルの審判活動をやってやられていた時にやっぱりその常に選手とコミュニケーションをとってあの真剣にフットサルの話をしてたんですよね、だからこういうプレーに関してはこういう考えだからこういう笛を吹くよとか、逆に選手 の、 あの自分はこういう意図を持ってこういうプレーをしてるんだからこうじゃないですかとか、すごい細かいことまですごくこう話してて、だから笛をその人に笛を吹かれた時に目が合うとお互いがこう笑っちゃうんですよ、あやっぱりファールだったよねとか、そういうことって今の日本だと、まあ、そういうレフリーの方とかマイノリティなんですよね。でも本当にそれはすごい感じますね。
これはトモさんが前回も言った体罰というものに対する考え方ともつながってると思うんですけども、
はい、
まあ、なんだろう、 その解決方法かな、考え方、裁判に対する考え方の中で、まあ、その審判がこう強権的、巨悪的になってるっていう、そのカードを振りかざすためになってるっていうのは、それ以外の解決方法を知らないっていう、その体罰に関しても体罰を必要としない別の解決方法があるっていうことを、まあ、考えもしない知りもしないっていうことで、そこに頼るしかなくなっていくっていうのと同じ構図になってるのかなというふうにさっき話を聞いて思ったんですけど、
そのレフリーの定義っていうものをもう一回こう見つめ直すいい時期ですよね。だって良いゲームを演出するためのレフリーであり、一緒にプレーをしてるわけですよね、はい、でも全然そうじゃないんですよね。なんか高圧的でさばいてやってる、俺がいなかったら試合に成り立たねえだろう、なんかそういうところがあるから、正しいジャッジをしてもリスペクトされないんじゃないかな、
まあ、同じフィールド上に立ってる、まあ、役者、同じ役者っていうことじゃなくて、はいはい、それを外からやっぱり同じところに立ってないんでしょうね、はい、
だからもう名指しですけど家元さんの件があったじゃないですか、ゼロックスで僕もあれ国立ゼミ出てふざけんなよと思ってましたけど、確かにその教科書で言ったら正しいジャッジなのかもしれないんですけど、正しいジャッジかもしれないですけど、サポーターが何を求めてるのか、レフリーってそこを考える必要もあると思うんですよね。だからどっちにこうがホームゲームだとかアウェーだとかじゃなくて、この流れだったらこうだよなと、ゲームの流れを読めてないのが一番気になるんですよね、レフリーが。プレイヤーズファーストだって口だけじゃねえか。
それもそうですね。
だから結局それでこう制御が効かなくなった時に、自分の判断っていうよりもカードでの抑止になってしまうし、多いですよ。もう本当にあの J2 担当の副審の方とかで、もう千葉県で昔審判活動をやられた方でも、残念ですけどすごくこう、ちょっとまあ選手に対しても横柄な態度を取る人がいて、まあ特定されちゃうかもしれないですけど、あまりその選手からも評判良くなかったし、それでもそのペーパーの中で言ったら優秀だっていう評価をされたら、あのトップリーグでのジャッジをせざるを得ないわけですよね。それってある意味不幸なことだと思うんですよ。
うん、そうですね。まあ、はい、必要な、なんだろうな、正確なジャッジというか、
はい、
評価が行われてないっていうことですね。
そうですね。でも実際まあ日本の社会に限らないですけど、まあ、この世の中ではよくあることですよね。だから恐ろしいですよ、その生殖って言われてる教員が、あのえっていうような事件をこう起こす時代で、あの警察官もそういう事件を起こすような時代で、同じく審判員だって結局そのミスジャッジだったりとか社会を揺るがすような、もうトトっていうことが行われている以上もう絶対あってはならないんですけど、八百長とかってことだって今後起こりかねないじゃないですか。
日本だけは大丈夫だっていうふうに言うのは無根拠ですよね。
そうなんですよ、本当に無根拠なんですよ。だそういうこうリスクマネジメントはしていかなきゃいけないし、でレフリーの方もだからこそちょっと本当に、まあ、いい言い方ですけど、いい言い方が見つからないんですけど、本当に日本のサッカーもっと考えて、審判もあの一緒に日本のサッカー変えてこうよっていうような意識もちょっと持ってくれる。審判の座談会とかっていうのを見てても全然面白くないですよね。
あ、割と評価する声もあるなと。他の番組自体見たことないんですけど、
あまり面白くないですよね。なんかこう冒険しないじゃないですか、話とかでも。まあ立場的に冒険できないんでしょうけど、まあそのサポーター目線からすると、自分のひいきのチームに対して不利なジャッジをするレフリーは全部悪い審判にっていう評価もにつながりかねない。
あの下手なのは分かったから、下手なりにホームチームに有利に吹いとけよっていうふうに正直思ったりはしますね。
でもそういうことだと思うんですよね。もう上手くないのは分かってるんで、はっきり言っちゃえば、そうですね。 だからあの岡山がアクチュアルプレイングタイムを増やすためにっていうか、はい、
あのフェアプレイというものの解釈が違うっていう、はい、それも面白い話題だなと思って今日用意してきたんですけども、は
い、それに対してもレフリーがどういうふうな判断をするのかってすごく難しいと思うんですよ、もうそういうことをクラブとして表明してしまったからこそ レフリーも岡山だからっていう考え方をしかねないじゃないですか、そうであってはならないんですけど、
でもあれっていうのは言ってることは僕真っ当だなと思っていて、
はいはい、
でその試合を止めるべきかどうかっていう判断は審判の仕事であると、 それを勝手に選手が判断してしまうっていうことは本来やらなくていいこと
です ね、
ま
あ、自チームの選手に対してだけそれをこう求めていくんで、それはもう本当に対してこう問題はないとは思うんですけどね。だからただ相手チームの選手が倒れてる時も出さないわけですよね、だからその相手チームからはブーイングとかがこうサポーターからブーイングが起こる可能性とかはすごく高いですけど、
まあ岡山はそういうふうに言ってるっていうのはだいぶ浸透してきたんで分かってれば納得いくとは思うんですけどね、まあ面白くはないですよね。
そうですね、だそれが得点につながっちゃったりしたら面白くないとは思うんですけど、岡山が得点したって言って後味は悪くなったり、
でも自チームがその怪我人が痛んでる選手が出る場合じゃなくて、はい、例えばまだボールが生きてる段階でセルフジャージで止めてしまったりと、オフサイドでもないのにオフサイドかなって思ってプレーやめちゃった時には、はいはい、そこはやめないで最後まで走れよって思うわけじゃないですか、はい、それと同じ話だとは思うんですよね。
まあそうですね、
勝手にそのボールを止めちゃうんじゃなくて最後までプレイヤーはサッカーを続けてほしいっていう風にサポーターも内心では思ってるはず
なんですよ。だから試されると思うんですよね、もう極端なこと言えばあのサポーターもあの、まあ、サッカーを知ろうようになるわけじゃないですか、岡山のサポーターの皆さん一緒にやっぱりサッカーの流れをこう読めるようになりましょうじゃないですか、うちはこうだからサッカーの本来のものはこうだからある方向性を打ち出してるわけですからね。
ただその主審が一人で何もかも見ることができないっていうのは現実としてありますよね、はい、でそれでボールを追ってる時にその視界の外で傷んでる選手がいた時に分からないっていうのは避けられない、はい、そうすると今その主審と副審のコミュニケーションが足りないっていうのもしきりに指摘されてますけども、その点そのアクチュアルプレイングタイムを伸ばそうっていう方向性でさらにいく場合にはその主審副審間でのコミュニケーションをもっとあのゼロックスでしたっけ、あのインカムを使ってたんですよね、はいはい、まあ、そういった方向でどんどんこうお互いに補い合う方向でやってってもらえばその岡山と同じような考え方で J リーグ全体がそういう考え方でプレーすることも可能じゃないかと思うんです
ね。逆に J リーグ全体がやっぱりそういう方向性こう打ち出してもいいと思うんですよね、で強くそこでリーダーシップ取れないのはちょっと残念なんですよ。そのリーグ自体でもうそういう取り決めしてもうこうだから外に出さずにやろうよっていう、
アクチュアルプレイングタイムを伸ばしましょうっていうのは
言ってるわけですね。もうそうですね、指針としてこう出されてるじゃないですか、
それに対してだったらば本来こうすべきじゃないですかっていう主張をしてるように取れるわけですね、岡山の主張っていうのは、はい、
だからそれがちょっと僕そこもすごくこう難しいんですけど、やっぱりそういう指針を出さないと動けないのが日本人なのかなってやっぱり思ったりするし、サポーターだったり他のチームに対してそういうこう意思表示をしたところで、あのまあ多分大きなもう大きな混乱にはならないんじゃないかなっていうのは本当に思ってはいるんですけど、それもちょっと残念な話だなっていうか、
まあ、何から何までお金が決めてくれたので従いますよっていうんではちょっとっていう気持ちもあります
ね、はいはい、そうですね、でもレフェリー自体がな本当に今の時点でそのリスペクトプロジェクトとかって言ってリスペクトってこうワッペンをつけてるのに選手をリスペクトできてないのがレフリーじゃねえかと一番、
この辺はね、あのフェアプレーフラッグだとかどうもお題目だけになっちゃってる感の否めない一環のもの一つですよね。
サポーターからのブーイングに対してそれを真摯に受け止めてくれよっていうか、
これなんてやっぱりそのサポーターのブーイングするタイミングなんかが適切じゃない部分もありますよね、はい、今は一体それ何のためにやってるのかっていうのが明確じゃない時ってありますよね、はい、とりあえずブーイングしとけっていうような、はい、そこもやっぱり審判だけが悪いんじゃなくて打てる方にしても足りないところがあるっていうのは意識した方がいいですよね。
そうですね、いや 明らかにその不満を唱えるっていうか、そのブーイングっていうことに対してもわがままなブーイングもあるわけじゃないですか、
まあ、数で言えばそっちの方が多いかもしれないぐらい、はい、
ただそれがホームの特権なんですよね、でもあんまり納得いかないですけどね。だからもう鹿島の選手じゃなくなっちゃいましたけど、洗い場に対しての扇足の、はい、
個人的支援でもあるんじゃないかと、
はい、でもありますよ絶対、自分が選手の時も、同じレフリーにしかイエローカードを出されなかったってやっぱりありましたからね、
あとまあ絶対にイエローどころかファール取ってもらえない選手っていますもんね、はい、あこの組み合わせの時は絶対取ってもらえてないなっていう、
あと J リーグの基準からすると興梠のあのホールドしたままのターンはファールなんだなとか、はいはい、ありましたよね、はい、あれも一つのなんかあるんでしょうね、
そうですね、あの腕を使って相手選手を抑えるっていうか、抑えるってこともないけどこれファール取っちゃうんだっていうのを去年も何度も見て、
はい、腕の
ごめんなって、
そうですね、腕の不正使用っていうところをちょっと
厳密というか
間違って解釈してる、そうですね、間違って解釈してんじゃないかなと思って、だからクラブワールドカップの時のゲレーロとダビド・ルイスのリアリアってるとこなんか、J リーグだったらほとんどファール取っちゃうだろうなと思って、
はい、逆にあの ACL の舞台なんかにいたときに岩政がやたらめったらファウルを取られるっていうのはあれは手の使い方が良くない、
まずこう、ね、まあそうですね、ヘディングの時も乗っかるっていうイメージが強いっていうか、そうですね、その制空権っていうよりもそのまず落下点に入るときにやっぱり落下点に入るときの手の使い方っていうか、それがもうファールになっちゃうんですよね、
まあ、そういういろんな基準があって、はい、でそれに対応しなくちゃいけないんだっていう、もちろん僕らが知ってるぐらいだから選手も知ってるんでしょうけれども、それをまだ現実の問題として対処しきれるところまではこなれてないんでしょうね。
そうですね、
よくその最初の試合の最初の頃にファールをしてみて、はい、この審判はどこまでファールを取るのかっていうのを見極めた上で、はいはいはい、その後のプランをまあ、組み立てるというか実際のプレーをしていくっていう、それが理想的だっていうふうに思うんですけども、
それもう難しいですね、それもうあの審判講習会の時にその話が出て、あのオフサイドラインを浅めに設定して、はい、なんかこう上げ下げをして、今日のアシスタントは大丈夫だぞとか、ちょっと怪しいぞとかって判断するチームがあるって言って、まあ、そのチームを名指しでこう、インストラクターの方が言ってた時があって、嫌だなって思ったんですよね。
その嫌だっていうのはそういう探り方をされるのが嫌だ
って、探り方をチームがするっていうことは、やっぱり溝があるっていう証拠じゃないですか。
なるほど、
はい、で審判委員会もそうやって思ってるわけですよね、審判委員会から あの派遣されるインストラクターがそうやって審判に言ってて、いつまでたってもそんなことを講習でやってたら、溝は埋まんないですよ。
教えるべきはそれなのかなっていう、
ね、違いますよね、はい、だからそのファールをっていうか、もうそれはあまり考えないで吹かれた時点で、あ今日はこれ、今日のレフリーはこういうのファールで取るんだなとか、選手がそこでもう賢くなるっていうか、それしかないですよね。だから選手もちょっとモラルに欠けてる、ちょっと自己中心的な選手だと、なんでファールなのって言いますからね、平気で、はいはい、いやファールだからファールですって、そうすると信頼関係がまたこじれてくるんですよね、まあ、それは選手もレフリーをリスペクトしてない場合の話ですけど、
いやアピールとしてそういうのやりたくなるし、まあ、僕なんかはやっちゃう方ではあるんですけども、うん、でもやっぱりやったからって言って得にはならないです
よね。そうなんですよね。
それでジャッジが変わるような審判だとしたら、よっぽどそのこと自体が結構トップする話ではありますし、
だから僕も長年指導をしてて、まあ、公式戦の時なんかにこう第三者に審判をこうやってもらう時に、自分が熱くなってこうアピールをしてる時って、相手も同じようにアピールしてる時とはまたこう違うんですけど、相手がおとなしくて自分がうるさかったら自分に対して有利に吹いてくれないんですよね、絶対。だから過剰にアピールするのはちょっと控えようかなと思ったら、やっぱり自分のこう望んでるような流れになったことがあって、うん、 そうだよね、やっぱりレフリーも人間だしとかってやっぱり悟ったことがありましたけどね。
でそのまあ、プレーの人を挙げましょうっていう話の続きになるんですけれども、はいはい、その J リーグとしてその悪質なプレーをスカパーで試合終了後にリプレイをするっていうような方針を打ち出しましたよね、
はい
はい、あれなんかは、まあ、これもちょっとその上からその教えてあげるっていうのはまあその事業的な側面があるような気はするんですけども、うん、でもこれまで目をつぶった部分にこう日の光を当てるっていう点でいいことじゃないかなっていうふうに僕は思って、
よく OK が出ましたよね、だからそこで、まあ、今までの今日の話の流れでいくと、やっぱりレフリーの方にどういう意識の変化が出てくるかなっていうところが気になりますね、うん、今までは本当に明らかな誤審でも結局擁護してたわけですよね、まあ、そんなことをしてたらレフリーになりたいって思う人がいなくなるからだと思うんですけど、
うん
うん、でも、まあ、どういうことが起こってもその試みっていうのは絶対にやらないよりはやった方がいいと思うので、
これがうまく機能してその悪質なプレーとしてその試合中裁かれたけれども、これはちょっと怪しい判定でしたねみたいなところまで話ができるようになってて、
はい、
その実際にその判定も含めて、ね、あのシミュレーションを見逃しただったりとか、はい、いつもこういうのやってるよねみたいな、はい、そういうところまで話が広がっていく第一歩になってくれたらば、ね、かなり楽しみなんですけど、
レフリーの打ち合わせの中で結構ざらにあるんですよね、あの選手はあの選手はシミュレーションやるからとか言って、それ固定観念でしょと思う時ってありましたからね。もうそのアマチュアでもそういう話がされてるんで、プロの試合でされてないはずがないんですよ。だから、まあ、ジョルジーニョにしてもオリベラにしてもレフリーに対してはかなり噛みついてましたし、もうそうですね、まあ、不満ばっかり言ってもしょうがないんですけど、下手くそって、まあ、あればお互いにとってイーブンなのかなという気はするんですけど、うん、単純に下手なのは悪意はないんですよね、本当にきっと。ただ少なくとも、そのもう名指しで言いますけど、オーギャーさんみたいな人が吹くべきではないと思います。もう体型とかには現れますよ。
でもまあ彼が吹くことによって、はい、得をしているチームがあるというふうに僕らは思ってしまうんですけれども、
はい、
まあ、例えばそのチームの人にしても大宮さんが吹くのはちょっと勘弁してほしいなっていうふうに思っている人は多いと思うんですよね。
そうですね、
やっぱり、まあ、例えばそれによって彼らの応援しているチームが有利に働いたとしても、
はい、
それは後味でいいものではないですよ ね、
そうですね、
だってサッカーで勝ったわけではないものっていうふうにそれは思うでしょう、はい、
そうですね、
サッカーが好きな人たちはですからね、みんな、
うん、だからレフリーのジャッジも含めてサッカーなんですけど、でも後味は良くないですよね。
それはたまにあったらば、はい、そういうこともあるかっていう飲み込むのでしょうけれども、はい、
もう名指しで、だから例えば僕がその固有名詞を出したところで、ああって皆さん思われると思うんですよね、確かにとかってやっぱり思われてたら、もうそれはもうその通りなんですよね、きっと。でも僕らだけじゃないですよね、きっと。大木屋さんに対してあの体型がで走れるのとか、明らかにそのボールから遠いところでジャッジしてるよねとか、
まあ、試合の後半は大体そんな風になってるみたいですよね、
はいはい、
他の試合の話を見てたりしても、
はいはい、それでも割り当てるんだとか、家元さんのこうパニックになったらとりあえず抗議してる選手にカード出せみたいな姿勢とか、
でもそれは抗議を控えることで対応できることですね、
選手の方は。そうですよね、に関しては、はい、
もう12時を軽く回ってしまいましたね。そんなには遅くならないようにした方が
そうですね、ちょっと特に今回の話なんかは、
はい、
ちょっと前回よりもちょっとなんか答えに導けてないっていうか、の本音なんですけど、特にレフリーに関しては感情の方がどうしても先に出てるっていうか、自分的にはそれは感じちゃってるんで、
まあ、でもその一発でこうすればいいっていう答えの出る問題ではないので、
そうですね、
まあ、その答えがあったとしてもそこになんだろう、ゴールは見えてるけども道筋が分からない状況っていうものだとすれば、まあ、その問題提起ですよね。そういう風な問題があって、 っていうことをこう話していくことによって聞いた人が、うん、まあ、それは間違ってるよ、こうじゃないのっていうふうに言ってくれてもいいし、まあ、そうだよねっていうふうに共感してくれてもいいし、やっぱりそこのゴールに至るまでのこう、ね、そのアプローチがそこで出てくることによって、まあ、状況が一歩ずつ良くなってくる、まあ、そういうふうになってくれるといいなっていうふうに思えば、
ゴール、
そういう話をすごくしたいな。
そうですね、だからゴールっていうのはもうはっきりしてると思うんですよ、やっぱり自分なんかは同じ見るんであったら満員のスタジアムで常にサッカーを見たいとか、で好きなチームが優勝してるところを満員のスタジアムで味わいたいとか、あるいはその悔しい思いをするのも満員のスタジアムの方が良かったりするわけじゃないですか、
そうですね。
でもそれでもそういう悔しい思いをしてこうスタジアムを後にして、でもよもう一晩経って翌朝起きてみたらまだサッカー見たいなって思うのがサッカー好きの人のもう当たり前の感情であり、でも今のままだとその素直にまたスタジアムに行きたいなっていう気持ちはあったとしても、でもレフリーがなとか、でもそのモラルがないプレイヤーがいたりとかってことにいろいろつながってきたとは思うんですよね、
これが仮に満員のスタジアムっていうものが常に実現されてると、そういう問題も、まあ、問題はあるけれども、それ以外の自分の気持ちを盛り上げてくれる要素が大きくなることによって、そうやって相対的に問題が気にならなくなったりもするんでしょうけどね。
そうですね。満員じゃなくて2007年の、 あの逆転優勝をした時 の、 あの PK の判定、マルキーが倒された時の、あれなんかも絶対ファールじゃないと思うんですよ僕目の前でっていうか見てて、すごい過剰に倒れて、でもあれってその満員っていうか
雰囲気ですよね、その場を作り出したわけですよね。
満員ではなかったですけど3万人以上入ったと思うんですけど、
3万2000人ぐらいは入ったかな、
はい、鹿島スタジアムのあの雰囲気で、やっぱりもうなりますよね、そういう空気に。であの時に思ったんですけど、やっぱり2点目3点目取ることであのミスジャッジっていうのは帳消しになるだろうなと思ってて、で実際にやっぱりあの時は追加点が入ったことで、なんか変なこう後ろめたさみたいなものは一切なくなって、あの優勝をこう味わうことができたわけで、だからその満員であるっていうことはすごく大事なのかなって感じますよね。その方が楽しいじゃないですか、絶対。
やっぱりそれだけ多くの人が来てるっていうことは、その場に自分の、まあ、近しい人が友達がいるっていうことで、
そうですね、
同じことをやるにしても自分の知ってる人友達がいる状況でやった方がより楽しくなるっていうのは、
ね、
それはもう当たり前の話ですしね。
本当にそう思います。
でも、まあ、鹿島っていうのは、まあ、その前回も120分以上かけてくる人が一番多い特殊な状況やってっていう話は前回もしたんですけども、その同じデータを見ても鹿島っていうのは1人か2人で来てる人が多いんですよね。
はい、同じものを見ました、
他のスタジアムだと3人から4人で来るのが結構多いんだけども、っていう特殊な環境がの中で、まあ、毎年出てるかな、その特に開幕戦だとか大事な試合の時に、あの友達を1人誘って連れてこようと、1人がもう1人連れてくればそれだけで倍になるんだからっていう、あの小学生が日本には1億人いるんだから1円ずつもらったら1億円になるぞっていうようなぐらいの単純な発想 で同じぐらい難しい提案っていうのが出てくるんですけども、やっぱりそういう風に本当に僕なんかも1人か2人で行くことが多いんですけども、
実際そうですね、自分もそうですから。
でもたまにその午後からの試合で午前中にサッカーやって、そのサッカーの仲間と今日この後試合行くんだけどもって言ったら、じゃあたまに行ってみようかなっていう風に言って5人ぐらいで行ったんですよね去年、セレスト戦で、あの前半最悪の出来で後半逆転するっていう、あの試合だったんですけども、でその時に後半の盛り上がりって言ったら本当に、まあ、5人いたらいつも5倍楽しかったなっていう風に思って、でもその後また行かないって言ってもなかなかうんって言ってもらえないっていうのは、僕の伝え方が悪いのか何なのかっていうふうに、
いやだから鹿島に関しては僕はホームタウンなのかなって気はしてるんですけどね。だから僕らは千葉県民がどうこうっていうとちょっとナンセンスなのかもしれないんですけど、まあ 鹿島アントラーズが好きだからやっぱり満員になってほしいっていうのはどこに住んでるあのサポーターでもみんな思ってると思うんですけど、今日僕昼間にもツイートしたことなんですけど、やっぱりあの地元の少年サッカーのチームがやっぱりその試合がある時間に練習してたり試合してたり、ちょっとそれは残念かなって思うんですよね。でクラブとしてもやっぱり団体割引っていうか、その、まあ、そのホームタウンに登録、県協会でホームタウンに登録してるチームに対しては、まあ、団体割引を適用させて常にこう、まあ、スタジアムに足を運んでもらえるような準備っていうのをすることで観客動員っていうのはかなり増えると思うんですよね。まあ、1000人ぐらいは増えますよね、軽く。
1000人集めるのってなかなか大変ですからね、
はい、だから保護者も含めて団体割引適用すれば、だからゼロよりは絶対いいわけじゃないですか、うん、あれだけこうキャパがあるスタジアムで常に満員にするのは難しいですけど、ゼロよりはいいって考えたら、
うん、あとやっぱりその支払い能力がある人が払わなくなる、はい、タダ券をばらまくということになりますけど、
僕はタダ券っていうのは絶対にやっちゃいけないと思います、プロスポーツであるからこそ、
うん、あそうか、今の話もタダ券ってことじゃない、
はい、団体割引です、うん、あくまで
そういう、まあ、子供たちをこう見やすく入れてあげるっていうのは、
そうですね、
そのもともとの支払い能力も少ない人たちだし、
はい、
まあ、ついでに言えばその将来的にもっていう意味も含めて、
そうですね、
もっとやればいいのになって、
で選手も育ってくると思うんですよね、もう見る目も超えてくるだろうし、だから昨日トイレですれ違った子たちが面白い会話をしてて、はい、今日ジョルジーニョ監督どういうスタメンでやるのかねって言ってて、もうバカだなお前、もう監督変わっちゃったよとかっていうか、
微笑ましいじゃないですか、
そういう会話をしてる子たちがいて、こういう子たちがもっと増えないかなと思って、でも指導者のエゴで強くするためには練習だっていう、すごいこう間違いじゃないですよ、でももっと柔軟になればやっぱり試合を見せてあげようとか、
いや強くするのはサッカーを好きにすることだっていうふうに考えてもらえば、そういう
特に
いい試合を、いい試合が行われればですけども、はい、見せてっていうのは、
だからサッカーの文化ってやる場だけでも見るだけでもダメなんですよ、今極端じゃないですか、プレイヤーの人ってやるだけで見てないんですよ、
そうなんですよね、
はい、
特に J リーグの試合を見てないことって多いですよ ね、
多いですね、
海外見てるけどねっていうのは、
で海外見てるけどねって言ってますけど、見てないんですよ実際の
ところ、だって試合を通して見てないってこと、
いや空気に触れてないから見てるうちに入らないんですよ、本音ですけどそれは、
はい、
だからすげえなって目が肥えてるっていう風な言い方表現をする人いますけど、絶対ダメですよ、見てないですもん現地で、空気に触れてないですもん、
まあ、ましてそのカメラにしたって映ってるところがどうしても選手選手っていうなりがちですね、
はい、はい、だからこそその見るだけでもやるだけでもダメなんだよっていうか、まあ年齢とともにプレーができなくなってしまうからとかいう考えもありますけど、その 見るっていうことに対してのストレスっていうか、もう見てるとサッカーやりたくなるから、早くもういいよ、もう試合はどうでもいいからボール蹴りに行こうよとか、コンコースでボール蹴り始めちゃうみたいな、そういう現象が起こるかもしれないですけど、それでも逆にそれだからこそ子供たちにはスタジアムで試合を見せないといけないと思ってるんですよね、空気に触れさせてあげないと、
やっぱりなんだろうな、そのスタジアムに来て熱狂してる大人たちっていうのがいっぱいいるわけじゃないですか、
はい、
そういうものを見せるっていうのも結構大事なことなんじゃないかなって、
そうですね、
熱狂しすぎて子供に見せたくないなっていうふうになってる人もいますけれども、
だから小学生中学生の時に合唱コンクールとかってあって、
はい、
合唱コンクールでなんかこう歌うのが、特に男性で、歌うのが恥ずかしいっていう感情ってやっぱりあったと思うんですけど、でそれで、まあ、それまた体罰とかのあれにつながったんですけど、
はい、
先生に歌わされる、
はいはい、
そうじゃなくて、スタジアムだとちゃんとがあって、好きなチームを応援するから自然に歌うんですよね、
男がそうやってみんなと一緒に声を出すのは恥ずかしいことじゃないっていうことを気づかせるにはなかなかいい手段ですね、
はい、 でも本当はそういうもんだと思うんですよ。だから強制されるもんじゃないし、だからスタジアム、そんなこと言ったらスタジアムに連れていくのだって強制するもんじゃないじゃないかって言われたらそれまでなんですけど、そういうことを話したいんじゃなくて、チャンスを与えてあげる、どういうきっかけでもとにかくあのまず一度行ってみようかなっていう気にさせて、一度スタジアムに足を運んでもらう。
でまあ、そういう、まあ、オルタナティブな別の選択肢がありますよっていうのを、まあ、クラブの方でもその割引制度っていうものを作って、でこういうのがありますからぜひっていうふうに営業することによって、はい、まあ、その選択肢を広げるっていう形で少年サッカーの現場にもこうよりいい影響を与えることができるようになるわけですしね。
いや絶対ですよ。それで指導者たちが足を運ぶっていうことで、例えばクラブの営業の方々が、これどこのクラブでも一緒だと思うんですけど、クラブの営業の方々が少年サッカーのチームの指導の現場に足を運んで、まあこう営業して、あるいはそのまあ、場合によってはいい選手がいる可能性があって、スカウトっていう意味でもそういうところに足を運んで顔を作っておくことで本当にいい選手の発掘の時にすごく役に立つんですよね。でもうそのクラブのサポーターになってる子に、うちのクラブのアカデミーでサッカーをやろうよって言ったら行かないはずがないじゃないですか、うん、
そうですね。そういう関係、鹿島の関係者がうちのクラブに来てるっていうだけでもすごく、まあ、励みになるっていう、
今でもなくはないと思うんですよ。絶対あると思うんですよ。
距離が近づけば近づくほど、はい、やっぱり身近になることでやる気も出るだろうし、はい、いい影響を与えるとすれ悪い影響っていうのはあんまり考えられない
ですね。そうですね、まあ、悪い影響があるとしたら、要はあの勘違いをされてしまう、クラブとしては勘違いされては困るわけじゃないですか、友達みたいな関係になって何でもバカまま聞いてもらえるっていう風に思われちゃうと困ってしまう側面はあるんで、そこまでの、まあ、ある程度のラインを引くことは大事かもしれないですけど、でも今あれだけ空席がある状態で、あの震災以降、やっぱり震災前は2万人平均だったところが、
1万7000、去年は5000台後半でしたっけ。
そうですね、ちょっとガクッと来てしまったので
落ちてですね、
はい、だからこそちょっとその起爆剤は必要だと思うんで、
昨日試合前かなとかそういう話し合いがあったそうですよね。あのサポーターと、はい、あとはクラブとして、クラブの誰が来たのかな、まあ、その鹿島っていうチームはその遠方からまだ来るような人が多いっていうこともあって、はい、基本的にはその結果を残し続けないといけないチームなので、はいはい、今どういう話の、どういう流れでその話を出そうとしたか忘れちゃったんですけども、まあ、その点に関してはフロントとしてもやっぱり分かってると、あの人数が落ちたっていうことに関して、まあ、成績が振るわなかったっていうことが一つ大きな要因になってるっていう意識は持ってるそうですね。
震災と成績って言ってましたよね、それもその通りだと思います。
でも成績に関しては3連覇を仕留めてもようやく2万人っていうのは、これ以上成績上げるのってどうしたらいいんだっていうような
もうでもそれは DNA の中で、DNA の中で制覇して当たり前だっていうのがあって、ましてやその元々キャパシティが1万5000人のスタジアムだったところで、ワールドカップのためにこう4万人の箱ができてしまって、それが2万人になったんだからっていう考え方もできるわけじゃないですか。まあ、もちろんそのニーズがこう違ったのもありますけどね、プラチナチケット時代の時に1万5000人をずっとキープしてたっていうのと、やっぱりなんだかんだ言って今でも1万5000人をキープしてるっていうことを考えたら、
はいはいはい、あ、そういうことになるのか、
はい、そう考えたらどうなのっていうのはありますけど、ただやっぱり僕異常だと思うんですよね、あの試合が始まる直前に隣の牧田の里で試合をしてたりする時あるじゃないですか。
ありますね。
あれも異常ですよね。
うーん
おいおいって、そっちよりこっちおいでよってやっぱりこうあの上からこう見て思っちゃうんですよ。僕は 2B で見ることがすごく多いので、
あ、そうなんですね、
はい、
そうすると後ろもよく見えますね。
そうです、あれと思って
ハーフタイムとかね、はい、気になりますよね。
こうトイレとかにこう行ってこう、コンコースとかでこうってあれっていうか、そういうことは結構やっぱりあるので、
ですよね、はい、あの試合の日にスタジアムの方向に向かって自転車が走ってたらば、それはみんなスタジアムに行く自転車であってほしいですよね。
はい、そうなんですよ。
そのスタジアムっていう話ですと、何か文章で出たのかな、その J1、まあ、J2 のライセンスっていうものがありますけども、はいはいはい、その中で、その J1 の試合をするために必要なスタジアムの規格を、あの3万5000人にしようじゃないかっていう、今は確か 2万人でしたっけ、ね、それを情報修正しようっていう話がちょっと出ましてね、アドバルーンなのか何なのか分かりませんけども、あれがその、まあ、僕らにすればその鹿島スタジアムっていうのはサッカー専用でその人数を満たしてる数少ないところなので、条件は満たしてるからいいけれども、その現在日本で3万人以上の動員を出禁して実現できてるクラブっていうのは一つしかない状況で、ちょっとむちゃくちゃだなっていうふうに思うんですよね。その破損を最初に規定するっていうのは僕はやり方としてはあんまり良くないんじゃないかと思っていて、
だからそれが海外を見てない証拠なのかもしれないですよね。だから1万人カツカツのところで一部リーグやってるスタジアムとかもあるわけじゃないですか、そういうリーグもあるし実際に。
でそれがどういうことになるかっていうと、そういう1万人のスタジアムしかないところっていうのは、まあ、チケットの売り上げが1万人以上にはならないと。でそうすると収入が少なくなることによってその一部で戦い続けることが苦しくなる。
おっしゃる通りです、
ね、彼らはそういう判断を自分で抱え込んでしまってるってことであって、それはまあでもそれでもいいんだよっていうことを選択するんであれば、それはクラブのやり方として認めるべきであって、それを1万人しかいないからじゃあ入れてあげないよっていうのはやっぱりちょっとおかしい気がしますよね。
そうですね。だから逆にですけど、常に1万人はちょっと極端に少ないですけど、1万5千であるとして1万5千人常に動員できるっていう自信があれば、あの広告料収入とかでもアピールポイントになるんですよね、うん、常に1万5千人入りますよ、
はいはい、
っていう営業の仕方ができるじゃないですか、うん、だから1万5千人に対して常にあのアピールできますよ、
はい、
で地元企業としてはそういう1万5千人にアピールし続けるってことがどれだけ重要 なのかっていうのをすごく理解できると思うん でそういう広告料収入とかっていうことをやっぱり視野に入れたら絶対ペイアウトできるものがまた増えてくるし、ここはうん、そうですね、収入と支出のバランスを取るっていうことに関しては不可能ではないとは思うんですけど、
それも基準をちょっと厳しくしすぎることによってクラブの手足を縛ってしまってるのが現状かなっていうふうに。
ただ増やすだけ増やしていきなりハードルを上げるっていうのは卑怯ですよね、
うん、あとはそのそれよりも条件の良くないスタジアムが非常に少ないから使えませんよっていうのもちょっとそれも乱暴じゃないかなっていうふうに思うんですよね、はい、その程度でいい試合には、まあ、それ小さいけれどもアクセスのいいスタジアムを使わせてあげたっていいし、
だからフラメンゴがそうなんですよ、
はい、
フラメンゴのホームスタジアムってマラカナンじゃないんですよ、
ええ、
ちっちゃいスタジアムがあるんですよ、
ええ、はい、
でもやっぱり、まあ、一番のこうブラジルナンバーワンの人気クラブなんで、そのクラシコとかっていう時にそのちっちゃいスタジアムでかっこつかないわけじゃないですか、だからマラカナンがあるっていうそういう感覚なんですよね、
はい、
コリンチャンスも確かそうなんですよね、ちっちゃいスタジアムがあって大きいスタジアム
がビッグマッチを国立でやるみたいな、
そうです、そうです、レイソルなんかはそういう感覚だったじゃないですか、観客動員見込める試合を
柏の派でやったりとか
っていうか国立ですね、
まあ、国立ですよね、
はい、柏の葉は本当にちょっと、まあ、ナンセンスなんですけど、もうサッカー見るのには
最近は使わなくなって本当に良かった
ですよ、ね、アクセスも悪いし、同じ歩くんだったら柏から日立台に歩いた方がよっぽど楽しいし、
あのふっとブレインで、
はい、
この間あの理想のスタジアムでしたっけ、はい、人気のスタジアムでしたっけ、
はい、
人気じゃないか、今、まあ、やってましたよね、
はい、
スタジアム特集を、
はい、
あれで確か1位が三沢で2位が日立台でしたっけ、
はい、なんかそんな、
どっちもその1万5千人入らないような、はい、日立台は拡張して1万5千クリアしたと思うんですけども、うん、っていうところが入ってきていて、僕らが評価してるスタジアムとこの J リーグがこういう風にしたいと思ってるスタジアムがこれだけ乖離してるっていうのが、そこで、まあ、あのアンケート自体ちょっと怪しいなと思う部分はあるんですけど、偏ってるなってのは思うんですけれども、まあ、それにしてもやっぱりそれを見に行く人の意見っていうのはやっぱり大きさじゃないんだよっていうことがそこで出てる、それは間違いないと思うんですよ、
はい、もうその通りですね。だからまあ、プレミアリーグと一緒かもしれないですけど、まあ、近い将来ですけど、あのチケット代の値上げっていうことにはつながってきちゃうかもしれないですよね。ただそれだけのこう魅力のあるチームでありリーグができるってことが前提ですけど、まあ、そういう商品価値 をこう高めるっていうか、もう J リーグしかもその小さいスタジアムでもそのクラブっていうところがもう本当にそのチケット代がこう上乗せされても常に満員になるっていうあのものになれば、それはそんなに難しくはないのかなっていう気がしますけどね。ただし常に満員っていうところがこれが意外とハードルが高いのかもしれないですけど、
多分常に満員になってる状況っていうのはそれは本来は望まれる状況ではないんですよね。常に満員ってことは常にそのスタジアムに入ることのできない人が
そういうことです。
それ以上にいるっていう状況ですもんね、はい、だから7、8割ぐらいで
経済的に言うと、そうですね、あの経営的に言うともう大きく失敗してる、
販売機会の損失とかありますよ ね。
だから在庫がない、常に在庫がない状況ですもんね。流行ってるように見えるけれども一番危ない状態ですね。飽きられたらいきなりなくなってしまう。でも実際鹿島スタジアムが昔そうだったわけ
で、それでやっぱりもう1万人2万5千平均して入ってくれるとちょっと人気の試合なんかになると3万超えてっていう風にだいぶ理想的な感じになってきます。
鹿島スタジアムで言ったら2万5千なんじゃないですか、まず目指すところ平均入場者数
だいぶ現実味のある数字に感じられますよ ね。それだったら、
でも2万5千っていうと今現在2万5千人観客動員が期待できるってなるとやっぱり関東のチームで優勝争いがかかっててっていう、そうですね、優勝争いのカードであり関東の、まあ、クラブであるっていうところが前提ですよね。
あとはゴールデンウィーク中のとかごく巡り合わせのいい試合ぐらいでしょうね、
はいはい、そうですね。でホーム最終戦であの人数かって思ったのは事実だし、
いや開幕も少なかったし最終戦も少なかったんですよね、まあ、去年の最終戦はもう順位がほぼ確定してしまっていたっていうことも大きいとは思うんですけども、
柏戦ですよね、寂しかったですね。なんとなく僕もあのキックオフギリギリに到着したんですよスタジアムに、それでああこうもういいとこで見るのはとかってやっぱりこう運転しながら思うわけですよ、
はい、
でもいざ着いてみたらああこんなもんかっていうか、
はい、楽と言えば楽なんですけどね、はい、ギリギリに行ってもそれなりのところで見られるなんていうのは
寂しいんですよね。2万5000そうですね。そうすると遠くからのサポーターをこう集客するっていうことよりもやっぱり本当にホームタウンの人たちがもっと足を運ぶようになるっていう、
まあ、平均値を上げようとすれば水曜夜開催ここをどれだけ落とさないかっていうのも大きいですね。
あそうするとやっぱり地元ですよね、だって現実無理ですもん。
そう7時キックオフ
例えば自分なんかで行ったら、やっぱり遅くとも5時半に出ないと気候間に合わない
で、ちょうどその時間っていうのは道の道路状況も良くない、
ね、やっぱそうすると5時ですよね、そしたらもう絶対行けないですよ本当に。じゃあ7時半にキックオフにするかって言ったら電車の問題とかも出てくるじゃないですか。
そうなんですよね、
千葉方面の人だとやっぱりちょっと嫌がりますよね、9時半以降に鹿島神宮駅からその佐原成田方面にとかってなちょっと現実見ないかな。
千葉あたりを起点にするようなバスなんていうのがあるともうちょっといいとは思うんですけど ね。でも水戸方面すらろくに稼働してない状況ですもんね現状としては。
そうですね、だからちょっと現実見ないかなって残念な話ですけど、
でもそういうのもさっきの話につながりますけども、そのスカウトが地元のサッカークラブに顔をつないでることによって、はい、でじゃあそれでそこのクラブに選手がちょっと行ってコミュニケーションを取ったりっていう風にして、なんか地元のサッカー好きっていうものを地道に開拓していくっていうような活動っていうのは将来の観客動員につながりますよね、
はいはい、
まあ、効果は大きいものではないにしてもやっぱりそういうことをやりつつ、まあ、どんどんいろいろと今やってないことにやっていかないと
選手も意識が高くなるんじゃないですか、地元の人の目があるっていう意味では、まあ、ストレスも当然あるでしょうけど、 でもそれがプロだと思うので本来の、ですね、本来のプロ選手ってのはそういうもんだと思うんで。サントス市内に住んでた時にやっぱり普通のスーパーでサントスの選手とか買い物してましたからね、
そういう時は声ぐらいかけるんですか。
そうするともうみんな声かけますよね、なんでこの前試合出てなかったんだよとか、そういうノリで声かけてますよね。
僕はまだちょっとどういう感じで接したらいいのかなと思って同じ店の中にいても声かけられないままだったりとかっていう、
あとプライベートだからちょっとそっとしといてあげようかなとかってやっぱり思うじゃないですか、
まあ、でも DVD 選んでるところとか見かけた時なんかはちょっとぐらい声かけてもいいかなって、そんな重要な決断をしてる時でもないだろうしっていうふうに思いつつも、まあ、なかなか声かけられないですけども、あそこでももう少しこう考えずにフランクに話しかけてもいいのかなっていう、それぐらいの距離感になってもいいような気もしてるんですけどね。
誰か佐原の人かなんかが言ってましたね、結局鈴木隆之が鹿島にいた時に、佐原の本屋で見かけたとか言って、逆に地元だと行きづらいから佐原まで来たのかなとか、なんかそんなこと勘ぐって、
いやそう佐原さん意外ですね、
はい、そうですよね。もう少しそうだ、ね、やっぱり地元っていうか、まあ、僕も鹿島に住んでるわけじゃないんで、ホームタウンに住んでるわけじゃないですけど、やっぱりあの鹿島、イタコ、カミス、
ポッターあたり
はこれか、はい、他もう本当にそういうところから舐め方とかですね、ひたちなかとかだと1時間かかっちゃいますけど、
はい、
そこら辺までは、千葉だと佐原あたりからはちょっと、はい、行ってもいいのかなとか、はい、それで2万5000人常に、
うん、
はい、入ったらビッグクラブにというか、そうなってほしいです。
前回あのセレド監督が来た時っていうのは、鹿島は緊縮財政の中でやりたいこともなかなかやらせてあげられなかったっていう状況だったわけですけども、今回その観客動員が落ち込んで、多分2012年度の決算っていうのは厳しいものになるだろうというふうに考えると、またセレドが来たところで経営的に厳しくなってっていうふうに、そこで同じ歴史を繰り返させてしまうっていうのを、まあ、避けてほしいなと。
だから呼んだのかなとかって思ったり。
あ、そういう見方も。
なんです。それは、まあ、はい、それはまあちょっと極端ですけど。逆に日本人監督の方が、あの高額を要求するのかとか。
そのジョルジ監督が去年、ジョルジーニョがその日本サッカーっていうのはすごく発展してるけれども、あの審判だけは別だというふうに言ってましたよね、はいはい、現役時代と変わってなかった、はい、変わってないでしたっけ、それとも悪くなってる
って言ったような
気がしたっけ、
はい、
そうするとやっぱりその日本経験のあるセレドが帰ってきて、で審判っていうものに、現在の審判っていうものに対してどういうコメントを発するかっていうのは、これ今注目してるところなんですよね。
言いましたっけ、あの、清水でデムロビッチ監督の時に、はい、要はマッチコーディネーションミーティングの時に、
はい、
あのフェアプレーデーとかってこうマッチコミッションあとレフリーとかって言うじゃないですか、フェアプレーデーって言ってデムロビッチさんがトニー・セレーズと握手しようとしたトニー・セレーズが、はい、いや私たちは勝つためには何だってやりますよって言ったって言って、
いやかっこいいじゃないですか
フェアプレーじゃなくて、なんかそうやって言ったって言ってデブロビッチさん笑ってましたけど、でもまあそんなまあエピソードもあり、
まあ、基本的には楽しみな気持ちの方が強くなってきましたね。最初にそのセレズ決まった時は賞味期限切れ感をちょっと
なんかその時計の針を戻しちゃうような
気は、意識っていうのはありましたけども、
ただあの報道とかでやっぱり練習時間が長いとか厳しい練習をやってるとか、そういうことがあの 入ってきてやっぱり期待は持てますよね、
うん、あとその練習にしてもただ長くやるんじゃなくて、はい、こういう時はこういう風にするっていうことをちゃんと、まあ、なんでやらされてるかわからないような練習はしてないと、はい、その若手にとってはサッカーってなるほどこういう風にやればいいのかっていうことを実例をこうしっかりとこう身につけさせてくれるっていう点ですごくいい練習ができてるそうなんですね、
うん、そうですね、
まあ、それが身についてこう実践出せるようになるまでには時間もかかるでしょうけども、それは1年でこう監督の首をすね替えるようなことっていうのは基本的にはしないわけですし、うん、ここ何年間か、まあ、2年3年っていうふうに上向いていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんで、はい、思ってたらばプレシーズンマッチがあんまりいいだったっていうのもあるんですけども、まあ、
長期政権考えてるんだと思うんですけどね、はい、だから本当はジョルジーニョで長期政権やってほしかったなっていうのは感じてたんですけど、またそれも
ただ今振り返ってみると去年 そのジョルジーニョに関しての、はい、まあ、記事だったりコメントだったりっていうのがどうも人柄を褒めるやつばっかりだったなっていうふうに改めて振り返ると思えてしまって、うん、まだその経験が浅い部分っていうのはあったでしょうから、これちょっと一旦離れることによってまた帰ってきてからの、まあ、さらにこうジョルジーニョが監督としてよりこう成長して帰ってくれる、そういういい助走機会になるんじゃないかなっていう点で、
選手やスタッフとは近かったからこそ批判する人はいなかったですよね、だから露骨にあの起用されない興梠がとかっていうことはありましたけど、だから僕はその結果が出なかったっていうことに対してはこれ満足してる人は一人もいないと思うんですけど、あのやっぱり大迫と柴崎の2人が伸びたのは使い続けたからだと思うので、で鹿島に来る前 の, そのフィギュレンセっていうクラブ自体がそんなにこう特別強いチームではなくて、やっぱりこう若手をこう伸ばして、まあ、勝っていったっていうような勝ち方をしたらしいんで、まあ、上昇を求められてるクラブを指揮するのは早かったんだなっていうふうにやっぱり思ってるんですけどね、結局それでなんだかんだ言って下から戦ってタイトルナビスコカップ取ってますからね、だからリーグでは結果が出なかったけれども、だからジョルジーニョをあのリーグが取れなかったからダメな監督だとかっていうわけではなくて、鹿島の求めていた監督ではなかった、
まあ、でもやっぱり2年目はさらに上向くだろうっていう気
がしましたし、ね、はい、だから、うん、だからこそ長期政権にならなかったのが残念ではありますけど、でトニーノ・セレーゾが本当にどういうふうにあの変えていくかっていうか、ちょっと楽しみですね、
まあ、少なくともまた土台を作るっていうことに関しても期待できますしね、
もう全く違うチームになってるんで当時とは、からあとはその噂されるもう一枠の外国人が夏のマーケットで入ってくるのかどうか、
希望が、ね、監督の希望があっても取れるかどうかっていうのもありますしね、
はい、そうですね、ラビも実際どれぐらい活躍できるか、
うん、
まだ重かったんで、
うん、6、7割ぐらいって言ってましたっけね、現時点で、まあ、それで もう開幕ですけどね、
これでも意外とヘディングが当たるんで、イメージとちょっと違ったんですよね、もっと前へ突進するかなと思ったら、
結構ヘディングで点取ってるんですね、去年も、
はい、頭当たって、しかもそのゴールキックのターゲットで、うん、反らして大迫がその反らしたボールを拾うみたいな、
そういう思ったよりセルフィッシュな感じじゃなかったですね、
はい、そうですね、
あとやっぱそのセットプレーで野田の蹴るボールの質の高さっていうのが、うん、去年あれほど点が入る気がしなかったセットプレーが、
はいはいはい、
一発目で点になっちゃうんだっ
ていうのは、はい、そんなに違うんだって思いますもんね、それは感じました本当に、
今日はだいたいそんな感じで、
はい、
まだあの話忘れたこととかあれば、
いや特には大丈夫です、
ですよね、
はい、
今日も用意してきたテーマはだいたいそんなとこかな、
はい、
あとはあれか、まあいいんじゃないっていう風な話にしかならない気もするんですけども、あの、はい、まあ、J3 っていうものを作りましょうと、はいはいはい、で2014年にはどうも始まりそうだと、はい、いうふうになっていて、でその J3 ではあの東南アジア枠っていうのを設けるみたいな話があるんですけども、
はい
はい、まあ、これについてどう思われますかっていう、
僕はすごくポジティブに捉えてて、 もともと少し何年ぐらいまで、自分がやっぱり中学生ぐらいなんで、まあ、20年前ぐらいですかね、20数年前から、まあ、タイと試合してても、まあ、タイに負けた時とかもあって、
はい、
東南アジアに対してそんなに弱いっていうイメージは僕全くなかったんで、だからこそ面白いんじゃないかなっていうか、交流とかっていう意味でもすごく面白くてポジティブに捉えてて、いいんじゃないとかっていうレベルじゃなくて、そういう試みはむしろもっとやってみる、見てもいいのかなとか。
前回も外国人、外国資本をJリーグのチームをもっとこう開放して、まあ、外国資本を入れてもいいし、
はいは
い、全部外国人だけのチームを作ってもいいしっていう話もしてましたもんね。それはそういう背景を考えれば、当然これだってもうどんどんやったらいいんじゃないっていうふうにはそうなりますよね。
そうですね。
やっぱりその基本的にはどんどんいろんな試みをして、でそれでこう日本のサッカーっていうものをもっと、はい、発展させていくためにはいろんな試みをするべきだと。
J3 だけじゃなくて、J1 まで東南アジア枠広げてもいいと思うんですよね。だって J リーグっていうものを商品として東南アジアにこう売り出そうとしてるわけで、それでやっぱり日本人選手がヨーロッパに出てって、それで視聴率をこう期待して各局がこうその特にブンデスリーガーとか流すようになったっていうのと同じですよね。だから J1 に東南アジア籍の選手がいるっていうことが僕ポイントで、だから J3 にっていうのはちょっとナンセンスかなとは思ってますけど、う
ん、多分そこで活躍することによって、例えば今年横浜マリノス、はい、F マリノスの補強っていうのが JFL の選手と J2 の選手ばっかり取ってきてるんですね、
はい、
まあ、メンタルバックもありますけども、
はい、
っていうのはある程度こう実績のある選手を、まあ、下のカテゴリーから引き上げてきたっていう、あのチームがやることなのかなっていうのは思うんですけども、でもそういういきなりいけない場合に J3 で活躍を判断して、はい、まあ、そこから J2 に行って J1 にっていう風にしてるバックのためにその入り口を準備するっていう考え方かなっていう風に、う
ん、サテライトチームをっていう話もありましたけど、だから AC 長野パルセーロみたいに、レイソルと提携してるようなイメージのあるチームなんで、そういうチームが J3 に入ってきて、まあ、実際にそのレイソルユースだったり元レイソルの選手がこうプレーしてたり、でそれでもしそれなりに力があればまたレイソルに移籍してとかっていうような、そういうような提携チームみたいなのが出てくるといいですよね、
うん、そうか、セカンドチームとまで行かなくても、
はい、だからブラジルとかでもよくあるんですけど、サンパール FC と提携してるナショナルっていうクラブがあって、クラブとしてはそこまでトップは強いわけじゃないんですけど、育成には定評があって、ジュニオールとかジュベニューっていう下のカテゴリーでは各年代でセレソンも輩出してるんですよ、
はいはいはい、
で、本当にいい選手はそのままサンパウロ FC っていうような、そういう育成に定評があるクラブがあったりするんで、だから本当は J3 っていうのがそのブラジルでサンパウロ州とかでもありましたけど、基本的には23歳以下で構成されてて、オーバーエイジが登録が5名で出場が3名とか、そういうような育成をこう視野に入れたプロのリーグっていう風になってくると、一時期ナビスコカップもこう
若手でメインとしたレギュレーションにしようって話がありましたね、はいはい、
でそれで実現できなかったことを年間通じたこうリーグ戦で下のディビジョンでっていうことで、まあ、J3 で実現させてもいいのかなとかっていうのは感じますけど、まあ、地方のクラブはそれでは納得いかないと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、若手の移籍をこう緩和して、
はい、
でそれで活躍の場が増えるんじゃないかっていうふうに、まあ、川残用してるけれども、一方でその下のカテゴリーのチームとしてはそんな若手をこう、まあ、移動しやすくしたからといって、
はい、
実際に試合で起用するかどうかっていうとなかなか難しいものがあるよっていうような意見も出てますね。
実際その条件のまま勝ち上がって、じゃあ J2 に上がった時に結局チーム作りまたゼロからやらなきゃいけない可能性もあるわけじゃないですか。この J3 から J2 に上がったところで J2 でまた最下位で J3 に落っこっちゃったら、これまた結局オーバーエイジの選手がまた入ってきたら、それ切ってまた若手に切り替えなきゃとかって問題も出てくるんで、
うん、まあでもそういう秋春制にしましょうみたいな無茶な
そういう改善、まあ、改善改革案よりはこういったことを積み重ねていった方がより
そうです、ね、
目に見える成果が出やすいかなと。あと何か大きく壊してしまわないっていう、
だから選手のセカンドキャリアとかに関しても絶対若いうちに新しいスタートをするんだったら若い方がいいわけじゃないですか、だから J3 で可能性がこうある程度こう限界を知った選手が、それであのセカンドキャリアにっていう意味でもちょっと若手のこう枠っていうかそういうのを設けるのも手だとは思うんですけどね。
そうですね、試合にも出ないで諦めるっていうのはなかなか飲み込みづらいでしょうしね、
はい、だから逆にその若手を使わざるを得ない状況を作るっていうのはあのそういうチャンスを与えるっていう場にはつながると思うんですけど、
じゃあこれで用意してきたネタが、
はい、
すからかになったので、一旦終了ということで、はい、今日もありがとうございました、
ありがとうございました、
トモさんでした。
Yeah.